ここまで続きました。はい、昨日に続きねえ、はい、来ましたね。ですね、今日もシャレコアから適当に選んで、やりたいと思います。なんでとあの区切ってんのかよくわかんないけど、んで時代数読み268、マットタヨタアザスで269、いっちゃん今度もいっちゃんじゃないですけどやった、2日続けて生ディティピアとアザスで270、おっちゃんが出たぞと、おっちゃんじゃないんですけど村の衆みんな急いで出てくるのじゃとよくわかんないですけどで271、イサム3コンと、3コンじゃないけどコンですと、はい、そこまで書いてもらってありがとうございます。で272、お茶コンともっちゃんじゃないですけどこんばんです。昨日はなかなかにホラーでしたね。今日も作業用に聞かせてもらいやすとあざっす で、273、ところでこの歌のサビの部分妙に聞いたことあるけどなんて曲だっけと。これゼータガンダムのオープニングだからゼータガンダムのオープニングの英語バージョン、英語バージョンというか、まあ、外国の有名な方が歌って黒歴史になってるっていう、Go Beyond the Time っていう曲ですねで、274、おっちゃんコント、おっちゃんじゃないですけど、ここまでです。今夜は大型番組いっぱいだなと、もう豊作感もで。275、インドカレー食いに行こうと。インドカレーうまいとこあんだと教えてください。うまいとこ、インドカレー全然食ったことないですわ、うん、あのナンを選、ナンも選んで食べるようなカレー、もう数回しか行ったことない、そういうカレー屋さん。てかなんだろう、まともなっていう言い方変だけど、そのしっかりしたカレー専門店のカレーってあんま食いに行ったことないですね。カレーミュージアムには行ったことあるけど、っていう感じですね。で276、黒歴史になってるのかとらしいよなんか全然、なんでやっちゃったんだろうっていう感じらしい、この方からすると、はい。というわけで、オートストップしようかな。ですね、ちょっと待ってよ、また昨日のポンポン BGM に乗せてですね、今日もシャレコは適当に選んだやつをやりたいと思います。あ、その前にまだジーターレス読み277、今日は夕方からおっちゃんの朗読聞きながら釣りに行ってたわと。なるほど、チヌ、クロダイ、のちっこいサイズ10センチ前後だけど2時間で5匹釣れたと、うん、やっぱ釣りに行くときはおっちゃんの放送を聞きながらするのが安定だわと。なんか言ってましたね、なんか聞きながらやると毎回釣れるっていう方が、何がいい、まあ自分の放送がいい効果を出してると思いつつ、実はこの277番さんの釣りの後の腕みたいなのが上達してるんだと思うんですけど、とりあえず2時間で5匹か。で、自分全然ね、釣りやらないんでね、自分釣りの面白さがよく分かってない人間なので、その辺よく分かんないんですけど、あの何度か誘われて行ったことはあるんですけどね、そのルアー釣りとかね、ルアー釣りっていうかルアーフィッシングですか、やったことあるんですけどね、分かんねえ。なんか釣れ出したら面白いのかもしれないけど、なんかその領域に行く前にもうなんか、俺合わないと思ってやめちゃったね、はい。というわけで、いきましょうか。またまあ昨日みたいですね、適当にやってみます。はじめはじめはですね、ちょっと待ってね。そこそこ、ちょっと話選んどいたから。背なし。背。背中の背。なし。って書いてあるやつ。から。いきたいと思います。背なし。会社からの帰路の途中、ある大学の前を通る。 そこは見晴らしの良いただの直線だが、なぜか事故が多いことで有名だった。その道をあまり使わない人にはわからないだろうが、毎日車で出勤する俺や同僚には事故の理由は明白だった。あるおっさんが原因なのだ。そのおっさんは大学手前の横断歩道の脇に立っている。それも毎日、雨の日も昼も夜もただ無表情で突っ立っている。そしてなぜか体ごとまっすぐこちらに顔を向けているのだ。おっさんに気づいてからしばらくは気味が悪い人がいるな程度の認識しかなかった。しかしさらなるおっさんの異常性に気づくのにそう時間はかからなかった。おっさんは体ごとこちらを向いている。いつどんな時でも。例えば横断歩道の手前30メーターからおっさんを認識したとする。ああ今日もいるな、そしてこっち見てる。そのまま横断歩道を通過して素早くバックミラーでおっさんを確認すると、やはりこちらに体ごと顔を向けているのだ。この異常さが理解できるだろうか。おっさんはどんな時でも必ず真正面からこちらを見ているのだ。向きを変える気配すら見せず瞬時にこちらを追跡してくる。それに気づいた時俺は確信した。あのおっさんは人間ではないのだと。薄ら寒さを感じた俺がそのことを同僚に話してみると、そいつもおっさんのことを知っていた。何でも地元では瀬なしという名称で有名らしい。まあ、確かにおっさんは正面しか見せない。後頭部や背中は見たことがなかった。変な霊もいるんだなと、その日は同僚と笑い合って終わった。俺がビビりながらもある思いを持ったのはその時だった。なんとかしておっさんの背中が見たい、そう思うようになったのだ。毎日通勤しながらおっさんを観察する。普通に通るだけではダメだ。おっさんには全く隙がない。通過後バックミラーに目を移す瞬間におっさんは体の向きを変えてしまう。俺はチャンスを待つことにした。数日後、残業で遅くなった俺は深夜の帰路を急いでいた。そしてあの道に差し掛かる。目をやるとやはりいた。おっさんがこちらを向いている。瀬なしの由来を思い出した俺は素早く周りを確認した。深夜の直線道路、幸い前後に他の車はなく歩行者もいない。信号は青。チャンスだった。横断歩道の手前でぐっと車速を落としてハンドルを固定する。とにかくゆっくりまっすぐに。そして心を落ち着け視線を向けた。おっさんはいつものように無表情でこちらを見ている。目は何の感情も示しておらず、本当にただ立っているだけだ。しかし改めてじっくり見るおっさんはいつもより不気味だった。何を考えているかわからないというか、得体が知れないのだ。やがて車はゆっくりと横断歩道を横切っていく。目線はおっさんから外さない。怖くても意地で見続けた。すると俺が目線を切らないから体の向きを変える暇がないのか、いつも正面からしか見れなかったおっさんの顔の角度がゆっくりと変わっていく。車の動きに合わせてゆっくりゆっくりと、おっさんは初めの向きのまま微動だにしない。ついにおっさんの完全な横顔が見えたとき、これはいけると確信した。おっさんから目線を切らないために、俺も顔の角度を変えなければいけないため、今や車の後部ガラスからおっさんを見るような体勢だ。当然前なんか見えちゃいないが気にもしなかった。もうすぐで、 瀬なしの由来に打ち勝つことができるのだ。そうしてゆっくりと長い時間が流れ、ついにその瞬間が訪れた。瀬なしの今まで誰も見たことのない背中が、後頭部が今はっきりと見えているのだ。それはあっけないほどに凡庸な背中だった。何一つ不思議なところはない。しかし俺の胸にはささやかな達成感があった。じっくりと背中を観察し、満足感を味わった後、俺はようやく目線を切って前を向いた。いや、向こうとした。目線を切って前を向こうとしたと向こうとした俺は、しかしあるものを見て固まった。助手席におっさんがいた。ものすごい怒りの形相で、心臓が止まったかと思った。うわっと俺は悲鳴を上げブレーキを踏んだ。徐行していたはずの車はなぜか強烈な衝撃とともに電柱に激突し、俺は失神した。翌朝、病院で目が覚めた俺はすぐに警察の聴取を受けた。幸いに俺を除いて怪我人はなし。俺の車が全損した以外に大きな器物損壊もなかった。警察は事故の原因をスピードの出し過ぎによる暴走運転と断定したが、俺は抗議する記憶もなかった。あんなことを話す気すら起きなかった。あれから5年、俺は通勤のために今もあの道を走っている。おっさんは変わらずいるし、相変わらず事故も多い。ただ一つだけ変わったことは、俺がおっさんの方を見なくなったことだろう。あの時聴取の警察官がボソッと言った。今回は連れて行かれなかったか、という言葉が今も耳から離れない。以上、瀬なしっていう題名の話でございました。で、次行く前に G タレス読み、278、釣り初心者には小アジやサバの入れ食いあたりが良さそう。餌入れなくても釣れるようになる人。へえ。入れ食いあたり、入れ食い、餌入れなくても釣れるの。ほう。で、279、本を読んで一度行ってみたいと思っているのがナイルレストラン。あ、それは聞いたことある。コサキンって言ってたかな。関根勤かなんかが大好きじゃなかったっけ、ナイルレストラン。で、280、昔のゲームによくある絶対にカメラに向かって真正面向いてる板掘り、みたいなおっさんやな。ビルボード法だっけ、と。あー、わかんない。なんかそういうあれがあるんだ、うん、名前が。で、281、おっちゃんコント。おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。久々の生配信&お盆だからぶつかれると思ってたと。ぶつかれるっていうのは、まあ、生聞けるタイミングがあると思ってたってことだと思うんですけど。あざっす。で、282、おっちゃんこともおっちゃんじゃないですか、こんばんはです。ラジ使えなくなったし、ドルフィンは録音機能ないし、もうやだと。ああ。あ？あ、うん？え？うん。俺、録音できてるけど。まあいいや。で、次。壁の穴っていう題名の話。前におじから聞いた話を紹介したいと思います。 おそらく2、30年前、おじが様々な地方を巡って仕事をしていた頃、ある地方都市で1週間、ビジネスホテルで生活しながら働くことになった。おじはそのホテルの近くに変わった古着屋が建っているのを見つけた。そこは1階が古着屋、中の階段を上がった2階がレコード屋になっている店で、2階に中年のおじさん、1階に若い店員がいたという。店の雰囲気から中年のおじさんの方が2つの店の店主らしい。どちらも古びた洋風の内装とやや暗い照明で、扱っている品とはギャップのあるレトロというよりアンティーク調の不思議な雰囲気を出していたという。そこの店ではおじの好きな6、70年代の洋楽がいつも流れていた。有線か店主が趣味で編集したテープを流しているのだろうとおじは思った。おじは古着に興味はなかったが、レコードと店の雰囲気で通っていた。おじは仕事の最終日にレコードでも何枚か買っていこうと思い、夜その店に行った。店に入ると今日並べたばかりらしい古びた感じのジャケットが売られていた。普段そんなものを着ないはずのおじはなぜか妙に惹かれてそれを眺めていた。ちょうどその時聞き覚えのある音楽が流れてきた。しかしおじはその曲の名前が頭に浮かんでこなかった。聞いてみるとブッチャーのテーマが入ってたやつの南国リゾート風の曲と言っていたので、多分ピンクフロイドのサントロペ。おじは少し悩んだ後、上のレコード屋で確認しようと階段に目を向けた。すると階段の横の壁に見たことのない穴が開いていた。床から少し上のところをつま先で何度も蹴って開けたようなデコボコした横長の穴だった。おじは一瞬戸惑ったが、普段はそこに段ボール箱が置いてあるのでわからなかったことに気づいた。しかしなぜ壁を直さずに段ボール箱を置くだけで済ますのか、不思議に思いながら階段へ行こうとした時、穴からのそっと何か出てきた。おじには最初変な生き物に見えた。よく見るとそれは手のようなものだった。穴から手首の先だけ出して下にかかったものを取ろうと指を動かしているように見える。しかし大人の手より明らかに大きい。手は何かの病気のように気味悪く黄ばんだ色で、爪も土を素手で掘った跡のように黒くボロボロだった。どの指も太さも長さも同じくらいで、親指と小指の区別もつかない。指の生え方が違うのか、普通の手より完全な左右対称に見えるのが余計不気味だった。また中指の付け根がちらつくので指輪をしているように見えた。おじはしばらくそれを見ていたが、もっとよく見ようと近づくと穴の中に消えた。あまりに変なものだったので若い店員の方を見たが、怪訝な顔をされた。ちょうどそこに何か用があったのか、2階の店主が階段を降りてきた。店主に今見たものを知らせようと声をかけて穴を指さしたとき、穴から指が2本伸びてきてビクビクと指先を曲げながら左右にゆっくり揺れていた。こちらをうかがうような虫の触覚のような不気味な動きだったという。しばらくその動きを続け、自分のすぐ横にいる階段の途中の店主を向くと、指はまた穴に戻った。さすがに気味が悪くなったおじはそれ以上何も言わず入り口に向かった。その直後、お前箱どうしたという大声に驚き振り向くと、店主が階段で穴を睨んだまま若い店員が慌てた様子で段ボールを穴の前に置きに行くのが見えた。 あの手のことは店主しか知らないみたいだった。普段は穴塞いでるから油断したんだな。しかし段ボール箱一つで穴塞げばどうにかなるものなのかな。結構でかかったんだけどな。でもあの手より箱を置いて済ませて客の俺に説明も弁解もしないあの店が一番怖かったな、とおじは笑って語っていました。おじは今でもその店があるのか気になるそうです。以上、壁の穴っていう題名の話でございました。で、ついく前にジータレス読み、283、関根勤のあれですね、交えて食べてねってやつ、そう、混ぜて食べてって。で、284、たらこスパ食いたい。うん、まあ普通の、なんか、もう今の気持ちをそのままレスに、そのまま、書いてもらったんですけど。で、285、釣り話。クロダイはジラシプレイが好きだから浮き釣りだったんだけど、浮きが水面にズボッと入っても数秒から10秒を、10秒ほど待ってから竿を上げないとうまくかからないんだよな。最初それで少し逃してしまったと。ズボッと入っても数秒から10秒も待つの。で、286、レトロとアンティークの違いは何だろう。アンティークの方が時代が古いのかなと。なんか、まあ2つの言葉があるんだからなんかその違いはあるんだろうけど、まあアンティークって言った方がより古い感じはするか、なんとなく。で、あと、なんか特定のそのなんか種類っていうか、なんだ、物のその形態によってなんかレトロって言ったりアンティークって言ったりする気がするけど、ごめん全然わかんない。うん、これググった方がいいね。わかりません。で、287、ドルフィン録音でググれば旧バージョンが見つかるだそうです。で、288、自分の家以外の階段は割と怖い。うん、そうね。そうね、怖いかな。まあ暗かったらあれだけど、そのなんだろう、最近もう本屋行かないからあれだけど、確かに本屋で2階まであるので、ある店とかで、もう左右にいろいろ積んであるような本屋っていうのは、まあ、当然あって、まあ、その階段のこのどかした時に横に何かあるだろうっていうか、ある感っていうのはちょっとわかんない。うん、で、289、アンティークは100年以上経ったものだそうで、と。へえ、100年以上経つとアンティークになるの。で、290、おっちゃん来てた、こばーと、あざす、こばです。で、遅れたけど、今日は長編じゃないから大丈夫かなと。まあ、そうですね。で、291、ググったところ、アンティークの方が古いかなと。レトロは回顧的なニュアンスのものらしいと。アンティークは骨董的な意味合いと。あ、そうね、そう。それが言いたかった。骨董関連だとアンティークっていう感じがする。なぁとは思ってて、その骨董品と骨董的っていう言葉が出てこなかった。だからなんか種類別にとかいう風な言い方したけど、レトロは回顧的なニュアンスのものらしいと。なるほど。ああ、まあなんとなくっていうかわかりますね。で、次、行きましょう。 箱罠、箱の罠っていう題名の話やってみよう。秋田、岩手の県境の山里に住む元マタギの老人の話が怖くはないが印象的だったので書く。その老人は昔イワナ釣りの名人で、漁に出ない日は毎日釣りをするほど釣りが好きだったそうだ。しかし今は全く釣りをしなくなったのだという。これには理由があった。ある時大きな縁で片目が潰れた40センチを優に超える大イワナをかけたが、手元まであと少しというところで糸を切られてしまった。マタギの老人は時短だ踏んで、いつか仕留めてやると心に誓ったそうだ。季節は流れ夏になった。その年は天候が不順の年で、京では近年まれに見る不作の年になるのではないかとまことしやかにささやかれていた。半農半漁の生活を営んでいたマタギ老人も、今年はまず間違いなく凶作になるだろうことを確信していたのだという。そこでマタギ老人は一計を案じた。熊を何頭か仕留めて今のうちに現金を作り、凶作に備えようとしたのだ。しかしその時はまだ禁漁期間中であったので、鉄砲を担いで山に入ることはできない。そこでドラム缶をつなげた箱の罠をこっそり仕掛けることにした。老人はお手製の箱罠を、あの大岩罠を逃した谷の林道脇に仕掛けた。しかし箱罠を仕掛けてすぐに大雨が降り、その谷川が氾濫した。雨は何日も降り続き、茶色く濁った水が堂々と山奥だった。もともと谷川は細く、箱罠は鉄製であるので、流されはしまいと老人は思ったそうだが、箱罠にも熊がかかっていたら溺死を免れまい。無責任ではあるが、熊を哀れと思う半分、後始末のことを考えると憂鬱だったそうだ。雨が上がると今度は急に日照りになった。じりじりと日が照りつけ、この間氾濫したはずの沢からあっという間に水が干上がった。そうなるといよいよ面倒である。マタギ老人は箱罠を何日も放置していた。しかしどうも収まりが悪い。頭から箱罠のことが離れない上、勝手に罠を仕掛けてあるのを人に見られたらと思うと多少不安になってきた。そこで老人は意を決して、あの箱罠を回収しに行くことにしたのだという。谷に到着し箱罠に近づくと、ものすごい不臭がした。やはり熊はかかっていたのだ。息を止めて箱罠を覗くと、中にいたのはぐちゃぐちゃに腐り果て、その上の日照りに日干しになった見たこともない大熊だった。いまだかつてこれほどの大熊にはお目にかかったことがない。惜しいことをした。面倒くさがらずに回収しに来るんだった。と思いながら箱罠を開け、中から熊の死骸を引きずり出した瞬間、老人ははっと息を呑んだ。ずるりと箱穴から出てきたのは熊の死体だけではなかった。あろうことか、中からあの自分が取り逃したはずの固めの大岩穴が出てきたのだという。おかしい。偶然にもあの大水の時にこの岩穴がこの箱穴に迷い込むかしたとしても、その後の日照りで干物になっているはずである。しかし箱穴から出てきたのはどこも干からびておらず、それどころか本当にたった今まで谷川を泳いでいたのではないかというほどに不気味に綺麗だったそうである。 そのうちこれは通常ありえないことであるという理解がやってくると、イワナの潰れた目に睨まれた気がして急に怖くなったのだという。老人は血相を変えてその大イワナをつかみ、沢に降りるや水に浮かべた。何度も何度も水をかけ、息でげろ息でげろと呼びかけたがダメだった。老人が手を離すと大イワナはブワーッと水面に浮かび、沢の下流へと流されていって見えなくなった。その後2、3日の記憶はどうも曖昧だという。しばらくして家族から聞いた話では、箱穴を回収しに行ったはずの老人が手ぶらで、しかも真っ青な顔で帰ってきたので、家族が何があったと問い詰めても老人は何も話さず、うつろな目で焼酎を煽り、何かブツブツと上言をつぶやきながら寝室の布団に寝込んでしまったのだという。あの時は俺もなんだか魂抜かれたような気がして、気違いみでえになってよ。あの時遊びで殺生してんの誰かに怒られたのではねえでがって思ってな。またぎの老人はそれ以来ぷっつりとイワナ釣りをやめてしまったのだという。以上、箱穴っていう題名の話でございました。でジータですよ。292、アメリカの関税法じゃ100年できっちり区別されてるそうで、と。すげえ、そうなの。その辺は しっかりしてるっていうか、まあ、なんだろう、ストレートだね、もう法律でそう決めたから、もう100年って決まったら、はい、アンティークみたいな、曖昧じゃないね、スパッと言ってるね。で293、マジかサンクスと、ドルフィンでうんぬんってやつで。294、釣りの話が出てたら釣り絡みの怪談が出てきたな。これが伏線というものなのかと、うん、偶然です。で295、そういえば伊藤潤二の新刊出てたね、あの人のホラー漫画はどこかシュールで笑えるとこがいいよね、と。そうなんだ、ごめん、俺全然、伊藤潤二は知ってるけども、そんなにホラー漫画を読んでない、読んだことがないです。で296、おっちゃん方言もうまいね、と。うまいのかこれ、それっぽく言ってるつもりだけど、ぐだ、もうひでえと思うんだけど、うん。で、297、寝流しすっぺー的な感じだなと、はい。で、298、オチャムンのヘビーレイン見てたら、オチャムン来てた。今日は、雷がひどいのね、パチョコンじゃなくてスマホから聞きますね、と。もうなんかすごい、なんか2ちゃん風、なんか、聞きますとか言ってるし、まあ、とりあえずあざっす。で次は、すする女っていう題名の話。もう選んでるのが適当だから、もう適当です、もうめちゃくちゃです。僕はその日、職場で仲の良かった元同僚の片岡に呼び出されて、飯を食いながら話をしていた。久しぶりに会った片岡は見るからにやつれていた。片岡はやつれた原因について僕に語り始めた。片岡は朝の通勤ラッシュの中で電車を待っていた。そこは快速の通過駅で、ホームでは確定を待つ人間が整列していた。片岡は先頭の列だった。アナウンスが流れ、通過電車が近づいてきた。 電車が駅に差し掛かった時、片岡の横の列からするりと前に出る人影が見えた。ブレーキをかける間もなく電車は誰かを引いた。手足がちぎれ胴体が裂けかけているのに即死することができなかった人間が線路の上でうめき声を上げていた。列の先頭に立っていた者たちは絶句しながらその様子を見ていた。数分経ってしばらく自殺者はこと切れた。校内は騒然となった。騒がしさに紛れて向かいのホームから線路上に降りる中年とおぼしき女が見えた。職員も乗客も誰も見とがめようとしないし、視線すら向けていなかった。女の顔は薬品か何かで溶けてしまったのだろうか、ひどくただれていて、鼻や頬などの起伏がなく、目尻も潰れて黒目だけが浮いて見えた。女は緩慢な動きで自殺者の遺骸を拾い、黒いポリ袋に入れていく。彼女が拾っていたのはこの世のマグロではなかった。片岡は人混みをかき分けてホームから去った。片岡は一日中頭から離れない女の顔に悩まされた。深夜になってもなかなか寝つけなかった片岡は読書明かりを頼りに本を読んでいた。喉が渇いた片岡は開花の台所に向かった。台所の扉を開けようとしたところで片岡はずるずると汁をすするような物音に気づいた。大学生の弟が隠れてラーメンでも食っているのだろうか。片岡は何の気なしに扉を開けた。台所にいたのは弟ではなかった。顔の溶けた女が台所のテーブルに座って何かをすすっていた。薄暗くてよく見えなかったが、女がすすっていたのは脊髄のように見えた。テーブルの上には女に向き合うようにして首が置かれていた。首は片岡に視線を向けて何かを言おうとしていたが、かすれた息が漏れるだけであった。その後も女は職場や窓越しの喫茶店などにたびたび現れては、首と向き合いながら内臓や骨を少しずつ食っていった。そして黒いポリ袋は徐々に小さくなっていった。話はそこで終わってしまった。僕はその後どうなったのかを聞いた。耳を食ってる。片岡の息は震えていた。片岡の視線は僕の隣の席に向けられている。僕も隣を見るが誰もおらず片岡に向き直る。見えないのかよ。舌打ちした片岡は冷然とつぶやいてそれっきり黙った。以降僕は片岡と距離を置き、葬式にも行かなかった。以上、すする女っていう題名の話でございました。で、辻熊にジータレス曜日299。そういえばカンコレイベントやってるみたいだけど、イサムさんはまだカンコレやってんの？と。もうほとんどやってないです。完全に、完全じゃないけど、まあ飽きましたね。もう、いやー、イベントやってんのは知ってるけど、もうなんだろう、なんかすごい難易度高いのに対して、そのやる気があればその難易度は、その 何超えようとしたくなる山なのかもしれないけど、やる気がない時ってもうその山を見ただけでもう登りたくないってなるって感じで、はい、で、だほとんど、まあ、限りなくやってないに近いですね、はい、で300耳側かなと、耳側じゃねえんだよ。で301、食い放題のお店を紹介してやれば面白いことになりそうと。面白いことになるのかこれ。黒いポリ袋に入れてボリボリボリボリ食わせてりゃいいってことか。そういうことじゃないと思うんだけど、で、次、ですね、次は、無言電話。なんか俺昨日もなんか電話系、しかも無言電話系を読んだ気がするけど、まあいいや。無言電話っていう題名の話です。いきます以前勤めていた会社で起きた話です。私は1年前まで札幌にある某会社で SE として働いていました。現在は退職済み。3年ほど前のある日、同僚たちが客先に出払って人気の少なくなった夕方のことだったと思いますが、私はパソコンのモニターとにらめっこしながらプログラムのコーティングを行っていました。とそこに一本の電話が。私は当時若手で後輩もおらず、自然と私が電話番の役を担っていました。はい、〇〇、うちの会社の名前です。しかし相手は何も喋りません。無言電話です。しばらくしても何の応答もないので私は電話を切りました。当時これとは全く無関係と思われるちょっと不思議な無言電話もごくたまにかかってきていたので、それかなと思っていました。受話器を置くと再び電話。受話器を取り上げるとまた無言。それも切ってしばらくすると3度無言電話がかかってきました。ナンバーディスプレイを見るとさっきの2回と同じ番号です。変な電話だなと思っていましたが、私はこの時ふとこのまましばらく無言電話をつないだまま放置してみたらどうなるのだろうと思いつきました。というのは無言電話の先から何か息遣いのようなものを聞いた気がしたからで、無言電話と対峙する機会などめったにないのでちょっと実験してみようと考えたのです。職場は人が出払っていて閑散としているし、電話回線は何本もあるし、コーティングは無言電話を聞きながらでもできる。そう思い、しばらく受話器を肩で押さえながら2分ほどコーティングをした時のことでした。
待ちすぎ
若い男の声で狂った笑い声が聞こえてきたかと思うと、その電話はブツッと切れてしまいました。私が驚いていると、またしても電話がかかってきました。ナンバーディスプレイはまたしても同じ番号。またあの変な電話だろうかと思い受話器を取ると、今度は全く別の声が聞こえました。
もしもし、本当にすみません。私〇〇と申しますが、うちの S をお願いいたします。すみません。
聞こえてきたのは先ほどの若い男とは全く違う疲れたような年老いた女性の声でした。女性はしきりに謝りながら S さんを呼び出しました。
S さんというのは私の会社の先輩社員で、入社したての頃東京で行われたプロジェクトに出張して仕事をした時に少しお世話になったきりの人で、札幌にいる時も勤務場所が違うため普段からあまり見かけない人でした。その日はそれ以上は何もありませんでしたが、それからしばらく経って S さんは退職してしまいました。ほとんど付き合いのない人でしたし、退職された理由も全く分かりませんでした。ただあの回電話があった後、 S さんが人気のない廊下で携帯電話片手に何か深刻そうな顔で話をしているのを見たことがあります。仕事の電話であれば職場でするでしょうから、私用の電話だったのだと思います。果たしてその深刻そうな電話の内容や退職した理由があの回電話と何か関係があったのかどうか、今となってはもはや確かめる方法もなくなってしまいました。以上、無言電話っていう題名の話でございました。はい。次くめんジータレス読み302、無言電話、作業しながら聞かせてもらいますって書いたんですけど、うん、まあ作業しながら聞いてましたけど、確かにこれどういう意味のレスなのかよくわかんない。はい、で次いきます。廃道の向こう側、これ読んだのかな、まあいいや。廃道の向こう側っていう話でも一応これ検索かかんなかったんだよな、読んだものリスト、うん。で、次くめにまだレッスン読みありました。303、お盆だしまたニコ生やったりすると。ニコ生ね、特にアンケートのネタが集まってないから何やんのって話なんですけど、はい。じゃあ次いきますね。廃道の向こう側っていう話です。これは結構長い。行きましょう。20年ほど前、俺が実際に体験した未だに信じられない話を書こうと思います。というのも、俺の周りには超常現象的なものに詳しい人物が全くいないので、今から書く実際に体験した出来事を一体どう解釈したらいいかわからないからです。大学生の頃、俺は本当にどうでもいい日々を送っていた。夢も目標もなく、部活やゼミやサークルにも所属せず、ただひたすら漫然と過ごす怠惰な生活。やることといえば、そんな俺と同じような目的のない仲間 K と S とドライブすることだったが、それにも次第に飽きて、どうせドライブするなら廃道を探索しようと誰ともなく言い出した。廃道とは使われなくなった道路や閉鎖された道路のことを指すらしいが、俺たちはあくまで車で行ける範囲でしか行きたくなかったので、閉鎖された道路というよりは大きい道路ができたために使われなくなった道路とか、 どこに繋がってるのかわからないような細い脇道を K の所有するジムニーでドライブするだけのものだった。飽きっぽくてやる気もない俺たちだが、これはとても楽しくて飽きなかった。廃道が見せる非日常的な空間が俺たちの気質にあったのかもしれない。ある日 K がいい場所を見つけたんだよ、今から行ってみないかと言ってきた。新しい廃道探索のスポットを見つけたということだ。午後2時過ぎだったが、何の予定もない俺と S は当然今から行こうということになり、 K の車で現場へと向かった。場所は大学から車で30分くらいの山道をちょっと入ったところにあった。車がよく通る太い道から斜めに細い道が伸びている。その細い道に入ると地面から雑草が生えていたり、小石や枝は落ちているがで、明らかに誰も利用していない。こんな道があったのかと思いながら進んでいくと、100メーターくらいであっさりと行き止まりになってしまった。え？これだけなの？俺と S は思わず不満を漏らしてしまったが、 K はドヤ顔で横を指さした。あれを見てみろよ。見ると道路の横はずっと土砂崩れ防止のコンクリートの土止めが続いているものだとばかり思っていたのだが、途中でそれが終わり、一部分だけ金網が張られていた。よく見るとその金網の奥にさらに道が続いているようだ。ここ入れるぜ。確かに金網は張られているものの、それ自体はただの針金で固定されているだけであり、切ってしまえば簡単に中に入れるようなものだった。そして K があらかじめ用意したニッパーでその針金を切断し、俺たちはジムニーで封鎖された道の奥へと入っていった。正直悪いことをしているという感覚は全くなかった。金網は戻ってきてから針金でつなぎ直せばいいし、それに何よりこんな封鎖された道を車でそう長く行けるはずはないと思ったからだ。さっきの道でさえ草が生え小石が散乱していたのだ。この道などちょっと進んだだけで倒木が道を塞いでいて進めなくなるだろう、そう思っていた。ところが意外にも予想していたような荒れ果てた光景は現れず、なんだったらさっきの道よりも小綺麗なほどだった。俺たちはそのまま車で細い山道を5分ほど慎重に走り続けた。しばらくすると目の前にトンネルが現れた。トンネルというよりは下をくぐれるようにアーチ状にくり抜かれたレンガ造りの水道橋といった方がいいかもしれない。奥行きも 4,5 メーターくらいしかない。幅もジムニーが通るには問題ない広さで、俺たちはそのまま車でそこをくぐった。通り抜けると道がちょっと荒れ始め、アスファルトの上に石が散乱し始めた。不意に S が声を上げた。おい、ちょっと止めろ、あれを見ろ。 S が指を指していたのは車の後方、さっきくぐり抜けたトンネルの方向だったが、見るとトンネルの出口をまたぐように鳥居が立っていたのだ。神社にあるあの鳥居がトンネルの出入り口に密着するように建てられている。向こう側からは全く見えず、トンネルをくぐると自動的に鳥居も通るようにできてるとしか思えない。なんとなく気味が悪くなった俺たちは戻るかどうかためらったが、とりあえず行けるところまで行こうということになった。そこからさらに500メーターくらい進んだところだろうか、これまでは荒れてはいたもののアスファルトが敷かれていた道が境界線を引いたように途切れ、そこからは舗装されていない土の道がずっと続いていた。気味が悪いことに、そのアスファルトと土の道の境界線の両端にちょうど祠みたいなものが2つ設置されていて、それを境に手前がアスファルト、奥が土の道みたいに見えた。 この頃になるとこの先に何かあるんじゃないかという期待感と不安とワクワクが入り混じった気持ちになり、引き返そうという気持ちはなくなっていた。幸いにも土の道になってからも道幅は変わらず、木が倒れていて通れないということもなかった。ただ今思えば車輪の輪立ちが全くなかったことや、封鎖されていた道にしては綺麗すぎることをその時に気づいておくべきだったのかもしれない。しばらく進むと今までの山道が嘘だったかのように開けた場所に出た。俺たちの車が進む道以外、左右一面平野しか見えない。田んぼのようにも見えるが、使われている形跡も見当たらない。いつの間にか空も雲一つなく青く澄み渡っているので、思わずその景色の素晴らしさに感動してしまったほどだった。しかしふと我に返って思った。一体ここはどこなのだろうか。封鎖された道の奥にあったのだから廃村か何かか。俺たちが普段生活してるところからそんなに離れた場所にあるわけじゃないところに、こんなに広々として綺麗な土地があったのかということが、不思議のような驚きのような感じだった。一体この一本道はどこまで続くのだろうか。そう思いかけた頃、道の前方に黒い建物が薄く小さく見えた。近づくにつれ、それはどんどんと大きく見えてきて、形をはっきりと表し始めた。どうやらかやぶきの建物のようだが、それがただのかやぶきの建物ではないことはすぐに分かった。異常に大きいのだ。こんな大きさのかやぶきの建物は見たことがない。学校の体育館くらいの大きさ、いやそれ以上の大きさだろうか。なぜ封鎖された道の奥にこんな立派な建物が建っているのだろうか。しかもその建物の前まで到着して分かったことだが、今まで来た道はこの建物へ通じる一本道であり、途中に分岐など一切ないこと、この建物がこの道の終着点になっていたこと。廃村だと思っていたが、それらしき集落もなく、この建物が一つだけあって、今来たこの道はこの建物へ通じるためだけの道だとしか思えないのだ。俺たちは車を止めて外に降りてみた。なんというか、こんなに清々しい気分になるものなのかと思った。空気は澄み、空は雲一つなく青々とし、鳥や風の音も聞こえない。春先のようなちょうどいい気温で、ずっとここにいたいと錯覚しそうになったが、目の前のバカでかいかやぶきの建物がそれを打ち消した。この建物は一体何なのだろうか。かやぶきの建物は手入れをしないと傷んでしまうと聞いたことがあるが、これはそうは見えない。古く全体的に黒ずんだ木造ではあるが、朽ち果てた感じは全くない。誰かが今でも利用しているのだろうか。中見てみるか。俺が提案すると K はそうしようと乗ってきたが、 S は乗り気ではないらしく、とりあえず建物をぐるっと回ってくるわと言って歩き出してしまった。建物の戸は重かったが、鍵はかかっておらず開けることができた。中を覗いてみると、カビ臭いような古臭いような独特の匂いがする。すいません、誰かいますか。何の返事もない。当然といえば当然だ。やっぱ誰もいないんだと少し安心した俺と K は中へ入ってみた。薄暗いものの隙間からの光と入り口を開けた光で中の様子がうかがえる。板張りのだだっ広い空間が広がっていた。棚らしきものが壁際に見えるが、何も入ってない。その左側の壁には引き戸があり、その向こうにさらに部屋があるようだが、それ以外は何もなくて床と壁しかない。上は暗くてよく見えないが、天井裏まで全部吹き抜けているようだ。少し勇気がいったが、その引き戸を開けてみることにした。ここまで来たら調べないと気が済まなくなっていた。すいません、誰もいませんねともう一度確認してから、恐る恐る引き戸を開けると、中が意外にも明るくてぎょっとした。 最高窓のようなものが上部に無数設けてあるらしく、入り口側のこちらの空間よりも明るい。しかしその部屋が明るいだけでなく異常なものであることにすぐに気がついた。まずとにかく広い、まさに体育館くらいの広さがあった。そしてその広い空間の中に均等に5本異常に太い柱が地面から天井まで伸びていた。この太さが本当に尋常ではなく、直径3メートルくらいある1本の木の柱で長さが10メーター以上あるのだ。それが5本。
おいおい、こんなでけえ木って日本に存在すんの？
K の言葉ももっともだった。こんな太い柱見たことがない。何の意味があってこんな柱を建てたのかと周囲を見渡しているときに K があっと声を上げた。見ると5本あるうちの真ん中の柱に何か書いてあるお札のようなものが、釘といっても一般的な頭のある釘ではなく先の尖った鉄みたいなやつで打ち付けてあり、それが大量に柱に打ち付けてあった。字は毛筆で漢字のような記号のようにも見えたが、なんて読むのかはわからない。すると K が何かくっついてるぞと言ってきた。よく見ると確かにお札と釘の間に何か干からびた塊のようなものも一緒に打ち付けてあった。何が一緒に打ち付けてあるのかなと俺と K はほぼ同時に上を向き、ほぼ同時にその答えを目の当たりにした。打ち付けてあったのは人間の耳だった。おびただしい数の人間の耳がお札とともに柱に打ち付けてあったのだ。下の方のものは腐り落ちたり干からびたりしてわからなかったが、なぜか上の方に打ち付けてあるものほど新しく人間の耳だと認識できた。おそらく数は千じゃ聞かなかったと思う。しかも恐ろしいことにそんなに時間が経ってないようにも見える耳も上の方にあるのだ。
やべえ、うわー
と俺と K は猛ダッシュでその部屋から出て、入ってきた入り口からも出て建物の外に出た。ここがどういう場所なのかはわからない。しかしやばいことは確かだ。すぐに車で逃げ出したいところだったが、そうだ、 S がいない。確か建物の外を回ると言っていた。裏側にいるのかもしれない。俺と K は全力で走り建物の裏側へ回った。でかい建物なので回り込むだけでもそこそこ時間がかかった。裏側へ回るとそこに S はいた。いたのだが様子がおかしい。ぼーっとその場に立ったままだ。そして次の瞬間俺たちもその場に立ち尽くしてしまった。建物の裏側はただひたすらに平らな平野が広がっているだけだった。そしてその平野に木で組まれた簡素な台が一列に等間隔にずっと並べられ、その台の上にろうそくが 2,3 個こうこうと火をつけて輝いている。それが本当に誇張ではなく地平線の向こうに霞むまで続いているのだ。
なんなんだここ、やべえおい。
俺と K の声で我に返ったのか、 S がこっちに気づいて寄ってきた。そして俺と K が全く気づかなかったことを指摘してきたのだ。
なあ、ここ太陽ってどこに出てるんだ？
太陽？そういえば空は青く澄み渡っていて雲一つないのに太陽がどこにも見当たらない。空は明るいのに空全体が一様に同じ明るさなのだ。
なあ、俺は最初から変だと思ってたんだ。静かすぎるだろう。ここに着いてから一度でも鳥とか生き物の声を聞いたか？もっと言えばここへ来る途中の道にも草一本も生えてなかっただろう。
S はもう半泣きになっている。とにかくここにいてはまずいと俺と K は S をなだめながら車へと急いだ。途中建物の入り口がちらっと目に入り戸が閉まっているようにも見えた。 さっき俺と K は戸を開け放ったまま出てきたはずなのだが、しかしそのあたりははっきりと覚えてはいない。とにかくここを去らなければ。 K の運転で元来た道を戻り、俺たちはなんとか最初の廃道の入り口までたどり着くことができた。国道に出ると太陽が西に沈みかけていた。戻ってこれたんだと実感できた。その後、俺にも K にも S にも霊障とか呪い的な現象は一切起きていない。しかしあの日体験したことは紛れもなく事実であり、3人とも覚えている。そして後日、例の廃道の入り口の横を通りかかった時、以前は入れた細い道自体が頑丈なもんで封鎖されていて完全に通れないようになっていた。もちろん通れたとしても、もう二度とあの道に入る気はない。以上、廃道の向こう側っていう題名の話でございました。これ面白かったな。これはい、これなんだこれ、このわけわかんなさがいいね。説明も つけられないし、ただわけわかんねえやべえっていう感じの、このわけわからん感がいいですね。で、次ごめん、ジーダレス読み304、今日も遅れた尾藤さん頑張ってと。それはまあイサオなんですけどね、もうわかる人がだんだん減ってきまして。で305、 S と K とドライブ、夏野さんはどっかで復活しないのかなと。どうなんですかね、まだ多分書けるそのネタというか話はあると思うんですけどね、で、あると思ってるんですけどね、で306、古い家で明るいは本当に怖い体験談。体験談で307、これ前やったことあるなと。マジ、一応これちゃんと検索かけたんだけどな、なんかやったでも記憶ないんだよな自分。今読み終わったけど、なんか OK 一応だって廃道の向こう、だから多分題名違うのかもしれないけど、廃道の向こう側で検索かけても一件も引っかかんなかった、で、でも耳がお札との間に耳がとか柱がうんぬんとか全然記憶ないけどな、これ読んだ俺。で308、今日は耳側の日なのかなと。違うんですけどね。でたまたまなんですけど。で309、コンビニで耳側と粒貝買ってきた、男梅サワーで一杯やるかと。まあいいんじゃないですか。でも1時過ぎ、もう2時ぐらいだよもう。まあ、一杯、まあね、土曜日ですから。で310、よそで読んでもう一度読みたかった作品だな、ちょっと遠野物語っぽいところが良いと。で311、なんかこの耳の件前も聞いたことあると。本当？俺読んだこれ、読んだっけこれ、全然記憶ねえわ。太陽どこに出てるんだとか、女全然なんかスタンド攻撃受けてるみたいな、そんな読んだ記憶がないんだけど俺。で312、私が知ってるだけでニコニコで朗読やゆっくりで3件ほどやってるからその辺かもと。あ、そういうこと、自分はやってないと思いたいんですけど、はい、これなかなか読んでて楽しかったです、もうね、誰かがもし話してたら、この話してたら、次何っていう風には言わないけども、その姿勢としてその前のめりになっていく感じ、
もう次続き気になるみたいな感じがいい、良かった。で、次、管理人室読んだかな。管理人室、まあいいや、やるわ。管理人室っていう題名の話です。大学生の頃の話。俺は下宿近くにある定食屋で出前のアルバイトをしていた。まあ本業の片手間の出前サービスって感じで、電話対応やルート検索、梱包、配達まで調理以外のほぼ全てを俺一人でこなすという感じだ。客の大半は俺と同じように大学近くで下宿する学生なので、1年もバイトをすれば寮の名前や位置はもちろん、どんな人が住んでるかってのが大体分かってくる。その日もいつも通り数件の配達をこなして、そろそろ上がりっていう時に店の電話が鳴った。以下はその時の会話。毎度ありがとうございます。〇〇定食屋の名前です。宅配をお願いします。ありがとうございます。それではお名前とご住所、お電話番号をお願いいたします。声の主の返事はなかった。自分の住所を正確に把握してない人は経験上割といたので、きっと調べているのだろうと、その時の俺は別段気にすることもなく返事を待つことにした。案の定しばらくすると、永田〇〇町バツバツ番地080という返答があり、俺も一安心。その後はいつも通りオーダーを取った。前輪で調べると、名前からしていかにもな学生マンションの場所に一致した。商品を荷台に乗せ原付で走って5分程度、農道を少し入ったところにそのマンションはあった。結構大きい建物だったので遠目に見たことは何度かあるが、近くに行ったのはその日が初めて。鉄骨4階建てのかなり年季の入った趣、外観だけ見てもボロいことはすぐに分かった。21時を過ぎたそこそこ遅い時間なのに明かり一つついていない。正直家賃1万円でもここには住みたくないというのが俺の感想。ここで俺は初歩的なミスに気づいた。部屋番号を聞くのを忘れていたのだ。こういうミスがあった場合、だいたい俺の携帯から客に直接電話するのだが、突然知らない番号から、特に携帯電話からかかってきた電話を取る人間はそうはいない。若干気落ちしながらも、とりあえずメモを片手にコールする。相手が出たのは驚くほど早かった。もしも、管理人室ですよ。そのあまりの察しの良さは気味が悪かったが、とりあえずお礼を言い、立て付けの悪そうな戸を開けてエントランスに入った。暗い遠くの道を走る車の音が聞こえるぐらいの静寂、人の気配が全くしない。引き戸の扉が左右に並ぶ廊下が続く。廊下の蛍光灯はついていない。スイッチを探す手間よりもさっさと届けて帰りたいという気持ちが強かったので、そのまま奥に進み管理人室の戸をノックする。ガラガラと戸が開いた。部屋からの光が廊下に漏れる。声のイメージ通りのひょろっとした風貌の男性が、遅い時間にすみませんと迎えてくれた。俺は部屋の明かりとその丁寧な対応に安心してしまい、
暗かったからここまで来るのがすごく怖かったですよ、なんて冗談交じりの営業トークができるぐらいの余裕は取り戻した。その後、受け渡しと支払いは滞りなく終わり、俺は帰路に着いた。それから閉店の22時までは店長とだべりながら掃除や片付けをし、今日の売り上げの精算をするいつもの流れに戻った。注文を取った伝票を照らし合わせながら電卓で計算していくと2000円以上売り上げが不足していた。10円やそこらの差額はたまにあり、自分の財布からこっそり足すことはあったが、この差額はあまりにも大きい。横で精算を見ていた店長も、心当たりは？と首をかしげていた。札一枚どこかで落としたなんてことはあり得るが、料金があまりにも中途半端なので、今日宅配で回った伝票の額と差額を照らし合わせていく。答えはすぐに出た。あのマンションに宅配に行った時の伝票に書いてあった額だけがすっぽり抜け落ちていた。おそらく丸々学生マンションを訪問して帰るまでにお金をどこかに忘れてきたということを説明すると、店長はさらに首をかしげながらこう言った。マンションの名前間違ってるんじゃないか、もう一回ちゃんと調べてみろ。指示の意図がよくわからず、もう一度前輪を開き住所の場所を指すと、店長は奥から持ってきた学生寮の住所や大家さんの電話番号が記録されているノートをめくりながら、さらにうんうんとうなっていた。俺は差額について特に咎められることもなく、まかないを食べ、その日は下宿に帰った。普段は結構口を酸っぱくして指導するタイプの店長が、この日に限ってこんななあなあな対応だった理由を知るのはその数日後のこと。次のシフトに入った時、店長から、もしこの前の江田さんからの注文来たらやんわりな、というお達しがあった。これは理由をつけてやんわり断れという意味だ。いたずら電話だったり悪質なクレーマーに店がこの措置を取ることは以前から知っていたが、いきなり過ぎたので俺も、何かあったんですか？と質問してしまった。店長は、まあちょっと丸々俺にも君の悪い話で悪いんだけど、という前置きでタバコをふかしながら話し始めた。あの学生マンションは5、6年ぐらい前までは店の常連だった人が経営していたらしく、そのつながりで結構住人にもひいきにしていたそうだ。しかしその常連さんが病死してからは管理する人間がいなくなったことで学生寮は閉鎖。まあ学生寮の閉鎖自体はここ数年の流れを見てもそこまで珍しいことではない、というのが店長の段。そんな事情があったからこそ、先日そのマンションに宅配に行ったという俺の話を聞き、もしかすると親族の人間が新しく経営し始めたんじゃないかと思い、昨日の昼間挨拶と下見も兼ねて寮まで行ってきたそうだ。だが寮は荒れ果てたままで、どう考えても人の住んでいる感じではなかったらしい。やっぱり俺の間違いだったという結論でそのまま帰ろうとした時、管理人室からどうぞというこもった声が突然聞こえたらしい。かなり驚いたらしく、その場で固まっていたらしいが、どうぞという声がもう一度聞こえたので恐る恐る戸を開けると、中は朽ちかけて何度か呼んだが、その後返事はなかったらしい。店長は寮を飛び出して真っ昼間にもかかわらず一目散に逃げた。足元を見た店長は気づいたそうだ。先日俺が運んだであろう料理が床にぶちまけられていることに。それ以上は聞きたくなかった。幽霊にしろ何にしろ、俺はそのわけのわからない寮でわけのわからないものと談笑しちまったんだから。俺が控えていた電話番号にも電話したみたいだが繋がらなかったらしい。もちろん俺は発信履歴を削除した。数ヶ月後、俺は店を辞めた。1年半勤めたのでそろそろ環境を変えてみたいというのは建前。仕事をしているとどうしてもあの時のことが脳裏をよぎった。辞めることを決定づけたのはその出来事から1ヶ月と少し経った頃、再び例の A だから電話があった。俺はわざと店長に聞こえるように、江田様ですねと声が震えるのを必死に抑えながら復唱し、それを察した店長が変われとジェスチャー。 出前のサービスはしばらく見合わせてると嘘をついていた。電話を切る間際、店長の顔が明らかに動揺しているのが分かった。店長が俺を見て一言、今から店に来るみたい。もう限界だった。その日結局永田を名乗る者は来なかった。俺は都市部に住居を移したし、バイトを辞めたしで店と疎遠になり、それ以降のことは知らない。以上、管理人室っていう題名の話でございました。俺これ読んだな、これ。読んだ、読んだ。もう途中から完全もう、読んだ、これ。読んだわ、これっていうのがもう、なんだろう。10% ぐらい読んで、もうダメだったね、もう。あー、これもう読んだと思いながら読んでた。管理人室じゃない題名で俺読んでんじゃん。出前のアルバイトで読んでんじゃん。題名が違うのやめてくれって話なんだ。これ読んだわ。読んだ。完全に読んだ。まあ、しかもこれまた最近だから、さすがに自分の記憶にも残ってた、これ。で、次ごめん、ジータレス読み。313、そして毎度夏野さんのパクリじゃねえかってコメかと、 K と S が出てきてってこと。でもこれ全然 K と S 意味違う、 K と S キャラ違うけどね。まあ、K は近いかもしんないけど、あれでもジムに乗ってたっけ。で314、あと3時間はさすがに聞くの大変ですと。誰が3時間やるっつったのかよくわかんないですけど、で315、これは2013年12月21日の出前のアルバイトですわと。ダメだわ。で316、これ前読んだな、アウトと、ワンアウトどころかツーアウトですか、これ。で317、これ最近お茶の録音で聞いたと。最近か、まあ、ありがたいけど。で318、一個前の話と同時期にまとめサイトによく載ってた話かな、この時期の読むにはいい話だけどと。はい、はあ、で、319、なんだろう、この話も聞いた覚えがあるな、それがおっちゃんの朗読だったかは定かではないがと、聞いた覚えある、正解。で320、あ、このシーンとか完全に聞き覚えあるわ、おっちゃんの声だったわと、はい。で321、完全コピペならタイトル変えてあげるのやめろよせめてと。いや、なんかね、なんか題名違うパターンっていろいろあるみたいですね、その出してるサイトによって。うん、その特にその題名がついてなくて、書かれてるその話については、勝手にっていう言い方が正しいのかよくわかんないけど、まあそこのページごとにその話について何か、まあ無題だとあれだからってつけてるのかな、だから違う題名がつくのかな。で、322、題名が違うのやめてくれって、だから冒頭文があるんじゃないですかって書いたんですけど、自分はあの題名で検索かけてるから、今度あれだね、冒頭文で検索かけた方がいいんですね。学んだね、今更だけど。うん、でも冒頭文合ってんのかね。でもさ、これ冒頭文大学生の頃の話からなんだけどさ、大学生の頃の話っていう冒頭結構あんじゃねえの。検索かけたらわかんねえけど。ありそうだな。うん、さすがに自分4600ぐらいそうやって読んでるっぽいから、
4600かどうか分かんないけど、それぐらいあるから、さすがにいくつか被るんじゃないの、大学生の頃の話っていう冒頭は。で、323、おっちゃん、普通の汗より冷や汗の方が後から匂うって知ってた？と。いや、知らないです。え、冷や汗と普通の汗は分泌するなんか、あ、でも汗は汗だよね。まあでも、なんだろう、普通の汗は体温を下げるために出るけど、それとは違う汗だから、なんか違うんだろうな、違うんでしょうね、だからその匂うってことは、そのでも汗、普通の汗もそういうね、いろいろなんだろう、匂う成分は出るんだろうけど、それよりもなんか出るんですか、知りません、そんなの。で、324、もともと2ちゃんでなくて、タイトルはサイトがつけてる感があるから、どうしてもねと。明らかな改変プラス解明とかもあるけどと。なるほど、さすがにちょっとね、これは失敗しましたね。もう少し自分、どれだけ自分が話を選んでるときに中身を見てねえかっていうのが、この長さとそれについてるコメントがなんか良さそうだったから、ようもみたいな感じでやってるからいけないんですよね。だから他にもあと自分5つぐらい読もうと思ってますけど、あれですね、もうかぶってる可能性は高いですね、そうしたらね。まあでもやりますわ。これもやったのかな、もういいや、やろう。臨時の住まいっていう題名の話。もう7年前、まだ俺が学生だった頃の話。入学した時から半年近く住んでいたアパートが、どうも不動産屋のミスで二重契約状態だったらしく、裁判になって俺は期限内に出ていかないといけなくなってしまった。不動産屋が菓子折り持って謝り来て、期限内には必ず条件に合う空き部屋を探すと言っていたのだが、タイミングが悪かったのか運がなかったのか、どうしても条件に合う場所が見つからず、立ち退き期限が来てしまった。不動産屋も相当焦っていたんだと思う。本当にギリギリになって、とりあえず1ヶ月以内に見つけるから、ひとまずここに臨時で住んでほしいと、とても俺の家賃じゃ住めないような賃貸マンションを紹介された。作りは少し古くて、おそらく築20年から30年くらいは経っていそうだが、部屋は2つあるし、風呂とトイレも別で、かなりいい場所だった。俺はあまりにも都合のいい話で、当初事故物件を疑ったのだが、不動産屋が言うにはそういうこともなさそうだ。ただ夜中は少し治安が悪いので、外出はなるべく控えてほしいと念を押された。俺は近くにヤクザでも住んでるのかなと考えたが、まあ1ヶ月程度のことだし、本当にヤバければ友達のところに居候でもすればいいだろうくらいに軽く考えていた。が、入居してすぐにここにヤクザがいるとかドキュンがいるとか、そういうヤバさの場所ではないことに気がついた。いろいろあったので箇条書きにすると、入居して2日目くらいに気がついたのだが、他のフロアには人が住んでいるのに、俺が入居したフロアにはどうも俺以外に住人がいない。ある日エレベーターで自分の部屋にあるフロアに着いたら、猫の鳴き声がする。
どうも非常ベルのついた消火器とかの入っているスペースからするようなので閉じ込められているのかと中を見たが何もいない。 2,3 日に1回深夜天井から何かをズリズリと引きずるような音がする。最初上の階の住人の生活音か何かだと思っていたがどうも天井裏からしているらしい。エレベーターから俺の部屋のあるフロアに降りると突然強烈な視線を感じることがある。もちろん周囲を見回しても誰もいない。朝目を覚ますとベランダにスーツ姿の男の人が立っているのがカーテンの隙間から見える。何事かと思ってカーテンを開けると誰もいない。ベランダに出てみると革靴が揃えて置いてあり、おいマジかよと下を覗き込んでも人が落ちた痕跡はなく、目線を足元に戻すと革靴も消えている。これは何度も目撃したのだが、ハイヒールが靴だけでフロアを歩き回っている。しかも昼夜を問わず。出かけて帰ってくるとバスルームに水が溜まっていたり強烈に香水の匂いが残っていたりする。時々エレベーター横の階段から女の人の笑い声が聞こえる。しかも普通の笑い声じゃなくてなんか狂ってるような。週末の夜中の3時頃になると必ず外からビッチャビッチャとなんか変な足音が聞こえる。部屋で電話をしていると混戦してなんかうめき声のようなものが聞こえてくることがある。そんな状態が続くのでさすがに1週間目に不動産屋に苦情の電話を入れたら、本当に申し訳ない、深夜に外に出なければ実害はないはずだからもうしばらく我慢してほしいとお茶を濁された。まあ俺も実害はなさそうなのは分かっていたし、あと 2,3 週間の辛抱と考えていたし、もともとこういうことには楽観的な方なので特に気にはしていなかったが、ただ2回だけガチでビビった出来事があった。夜中にトイレに行ったら玄関におばあさんが座っている。鍵はオートロックのはずだが、ビビりまくった俺が、と声をかけるとおばあさんが、おじいさんを待っているんです、ここにいますよねと聞いてくる。いないと答えてもニコニコしながら堅くなにここで待つと言って聞かないので拉致が開かないし、しょうがないから110番通報して連れて行ってもらうことにした。しばらくしたら警察が来ておばあさんを説得して外に連れ出したのだが、ドアを閉めた途端にドアがものすごい勢いで何度も叩かれ、おじいさんを返せと絶叫された。びっくりしてドアを開けたら白目向いたおばあさんが警官3人に取り押さえられていた。あの時のおばあさんのものすごい形相は今でも忘れられない。もう一つはようやく入居できるアパートが見つかったと不動産屋から連絡があった日のこと。日曜で学校もなく不動産屋から連絡が来た後なんとなく荷造りをしていたら玄関からガサガサと音がする。なんだあと玄関へ行ってドアを見てみると30センチくらいの段ボール箱が置いてある。不審に思いながらも中に入れて箱を開けてみるとかなり汚い木彫りの人形っぽいものが入っていて、裏にサインペンか何かで幸せになれる人形と殴り書きされている。気味が悪いので人形を箱に戻して玄関の外に出し荷造りを再開しているとまた外からガサガサと音がする。今度はなんだよと思いながらまたドアを開けるとさっきの箱の上に紙が置いてあり、幸せになれましたかと書かれている。あたりを見回しエレベーターや階段の方も見てみたのだが誰もいる気配がない。この頃になるとこのマンションの異様な出来事にもそこそこ慣れてきた俺は、 ああまたかと思いながら特に気にもせず荷造りに戻ったのだが、今度はトントンとドアをノックする音が聞こえてきた。最初無視していたが、何度もしつこいので玄関を開けて怒鳴ってやろうとしたが、ドアノブに手をかけたところでやめた。なぜかというと、うまく説明できないのだが、ドアを挟んで何かすごく嫌な気配がする。ほんとうまく説明できないのだが、全身がざわざわすると言えばいいのか、なんかそんな感覚。それでも外は気になるし、恐る恐るドアスコープから外を覗いてみたら、20代前半から中盤くらいの女が立っている。ただし全身ガリガリに痩せていて、髪の毛はボサボサ、両手に包帯を巻いていたが、うわとドアスコープから目を離そうとしたら、そいつがドアスコープに顔を近づけ、くっきりとクマのある血走った目で覗き込み、幸せになれたよね、なれたよねと聞いてきた。その行動に不意をつかれた俺は びっくりして後ろへ倒れ、しばらく放心していたんだが、そいつは多分それから1時間くらいずっとドアに張り付いて、幸せになれたよねと質問し続けていた。女が聞こえなく、声が聞こえなくなってからさらに1時間くらい様子を見て、ドアスコープから様子を見てみたのだが、女の人はいなくなり、人形の入った箱も消えていた。その後、俺はこの事件から2日後にこのマンションを引き払い、ちゃんとしたところに住むことができるようになった。ちなみに不動産屋にはこのことを全部話してどういうことなのか聞いてみたのだが、不動産屋も詳細は知らないという。そもそもおかしな出来事が頻発するようになったのもつい2年ほど前からで、もともとは変な噂も自殺者が出たとか殺人事件があったとか、そういう曰くのある場所でもないらしい。ただある日を境に突然あまりにも異様な出来事が頻発するようになり、あのマンションのあのフロアに入居していた人たちは半年も経たずに皆逃げ出し、新しく入った人たちもすぐに次々と出て行ってしまって今に至るとのことだった。だから俺のようなよほど切羽詰まったケースでもない限り、現在は入居の募集すらしていないのだそうな。ちなみに夜中に外に出るなと警告したのは、俺の前にあそこに入居した人が深夜何かに追いかけ回され階段から転落し、結構な重傷を負ったからだと言っていた。何かと抽象的なのは、怪我した本人の証言があまりにも支離滅裂で意味不明だったので、結局正体がわからなかったかららしい。以上で俺の話は終わりです。ちなみに不動産屋から紹介されたアパートは特に何もない普通のアパートで、いろいろ迷惑かけたからと家賃も少し安くしてもらえたし、卒業まで普通に快適に過ごすことができた。それと例のマンションなのだが、2年前に近場を通ることがあったので寄り道して行ってみたら、完全に取り壊され駐車場になっていました。以上、臨時の住まいっていう題名の話でございました。これ俺読んだ？これ読んだか？これこれ記憶ねえわ俺。で次行くのにジータレス読み、325、最近聞き直したチート人物伝を聞いてて思ったけど、こんだけ配信してこんだけ朗読しているおっちゃんもチートだねと。ちょっとチートの意味が違うと思うんですけど、意味が違うというか使い方間違ってる、で326、結構な量を作ったものから注意点として、〇〇の頃の話とか、うぬうぬから聞いた話というテンプレ的な文章は既読リストの冒頭部から省いてあるものがあります。その話が特定できる冒頭部から書かれているものが結構あります。で327、そのために冒頭部分は3行か4行分書かれています。すいません、全然使えてません。自分が使えなくてどうするんだという。俺がこういうことにならないために作ってもらってるのに、俺がそれを使えてないとはどういうことだと。
で328、あ聞いてるこれで、329、これも読んだ、これはこれいつ読んだ、これ読んだこんなの。幸せになれましたかと書いている、読んだっけこれ。で330、イサム既読祭り2014始まるよって書いてるんですけど、やばいな、もう記憶なさすぎて、しかもなんかもう全然もうすいません。で331、ああるよねそういうこと、とどういうこと。で332、おっちゃんが読んだ世界と読まない世界が交わってるなと、ダメだ、既読リストをうまく使えてないじゃないですか、使えなきゃいけないこの自分が。もう残り4話選んでるやつもこれもうダメなんじゃないかと思ってる、もう。ちょっと待ってよ。どうなんだろう。あと4話もうダメかもしれんね。もしかしたらもう全部既読かもしんない、もしかしたら。ちょっと待って、今ちょっとあの確認、今度はちょっと冒頭オブ攻めをちょっとしてみて、こう引っかかんのかなこれ。すげえな、もうなんか量がありすぎて、お、これ引っかかんなかったぞ。いやこれはありこれはありどっからどっから、こっから、ちょっとどうすりゃいいんだこれ。あーいけね、え、ちょ待ってよ、あーちょやばい、ちょっと待って、あかん、これあかんね、普通にあの検索の方のそのなんていうの、欄の文字を消したかったのに、今間違えて配信日って書いてあるとこ消しちゃったよ今。あれこれでいいのか、え、これ引っかかっ、これも引っかかんない、あ引っかからない、ここの文章の方がいいのかな、今のレッスンを見る限りは、何々の話とかっていうところは省いて、検索かけた方がいいってことだよね。これも引っかかんない？これも引っかかんない？これ何？俺検索の仕方が間違ってるってことないよね。 で、最後。とりあえず全部今引っかかんないと。もう冒頭分攻めしてるけど。もうこれも引っかかんない。ゼロ件。じゃあ、あと4つ読むわ。はい。で、次行く前にジータレス読み333リサイクルショップシリーズ。おっちゃんこのシリーズ知ってる？と。知りません。いや、あの読んでないんだったら知りません。シリーズ多いね。リサイクルショップシリーズって知ってる？って言われて、飛んだんですけど、タグだらけなんですけど、それもそのはず、コアバナ .jp で、スラッシュでタグって書いてあるもんな。なんか昨日だっけ、ネイサンシリーズなるものがあって、それをとか言われたけど、リサイクルショップシリーズっていうのもあんの？これもあんじゃん。リサイクルショップシリーズっていうのも一般。もう31あるぞ、これも。あるな、シリーズものっちゅうのは。しかも、ほとんどが長編って書いてある。ネイサンシリーズっていうのも中編から長編だったけど、まあ短編ってことはないんだろうな。まあでもリサイクルショップシリーズって書いてあるけどさ、これ怖い話なの？これなんか探偵日記とか書いてあるけど、なんかまあオカルト系みたいなやつも普通に題名としてあるけど、ああまあこのシリーズは知りません。で、334既読リストに青の項目が増えるだけだから気にせず読んでと。青の項目、またこいつ読んだよってことか。で、335おっちゃんの事業仕分けワロスと。事業仕分け、事業仕分けで、336がわらわらわら草生えてる。で、337気にせずいっぱい読もうよ、既読1回につき1話プラスのペナルティーでさと、うん、そしたらもう読まなくなる。で、338おっちゃんの場合は PC に Excel 入ってるんだったら一旦ファイルをダウンロードしてローカルで使った方が使い勝手いいかもよと。あ、そういうこと。で、ダウンロードして毎回ダウンロードするのか。で、339一生シリーズの初期短編もいつかもう一回再朗読してほしいかもと。もうどうしようもなくなるね。いや確かにね、当時読んでたのは今もひどいけど、今よりももっとひどいだろうから、まさかねこんなことになると思ってなかった時に読んでるからね。で、まあそれはあるっちゃあるけど、まあないかな。あるっちゃあるけどっていうか、その気持ちはあるけど、あの時読んだのはまあいいわけねえよなっていう、今よりもね、より良くないよなっていうのもあるんだけども、そっち行ってたらもうキリがなくなるね。もうそれはそれみたいな。で、340お盆に既読祭りもおつなもんだな、酒準備すっかと。酒準備。で、341、まあいいじゃないですか、生再放送と。ちなみにチート人物というのは、例えばハンス・ウルリッヒ・ルーデルさんや船坂博士でいいんだっけ、なんか本当にこんなやついたのみたいな、もう化け物、そのなんだろうな、嘘だろみたいな人ね、下平平とか。 すごい、そのなんだろう、まあ、人たくさん殺してすごい云々っていうのはあれだけど、その、まあ、それでも一応歴史上そういう人間がいたっていうことに、なんか不思議というか、うん、なんす、うん、まあ人間、まあね、相当、まあこれまで多くの人間がまあいたわけだから、その中のたまにそういうやつが出てくるんだなみたいな感じでびっくりするようなやつもいるっていうことですね。で、342、あ、こっちか、おっちゃんワンバンコまだ始まったばかりって書いてあるんですけど、始まったばかりじゃないんですけどね、全然もうそこそこ行ってるんですけど。で、343、やっぱり暑い夏の夜は冷えたスイカにラム酒に階段ですなと。いいね、まあ、ラム酒自分はあんま飲まないですけど。で、344、ちゃんと怖い話だよと、リサイクルショップシリーズ。もうね、シリーズものとか始まっちゃうと、もうね、ずっとそれになるからね。しかも長編ばっかでしょ、うん、やばいね。どうなっちゃうんでしょう。もう来年までもうネタがもう尽きないね。ネイサンシリーズっていうのと、そのリサイクルショップシリーズっていうのでも、配信何回分になるのかと、そうすると配信何回分になるのかっていうことで、そのなんつう何ヶ月分になるのかっていう大体の予想がつくんだよね、うん、多分もうなんだろう、あともう1年は大げさかもしれないけど、半年分ぐらいはもうストックあるんじゃないの。もうで、345、いや毎回はダウンロードしなくてもいいんじゃないと。1ヶ月くらい前まではさすがに記憶にあるでしょう。月1程度でダウンロード。なるほど。で、346、これから既読話読むお祭りがあるよ、楽しみだねと。一応既読リストに引っかかんなかったからやる。引っかかってたら読まなかったかもしれない、さすがに。もう分かってて読むのもちょっとあれだしね。で、347、下平平は所属部隊自体がチートだったりするリアルチートと。うん、ちょっとなんだろう、異常な感じだよね、その、うん、ほんとなんか、こんなやつほんといるの、いたのこんなやつっていうレベルだもんな。なんだろう、もうなんかゴルゴとかそういうレベルで、それねえだろみたいな感じに、まあゴルゴはちょっと過ぎてるけど、でもゴルゴクラスになんかぶっ飛んでるもんな。で、348、時間は結構経ってるけど、今日の放送の尺の長さの割合から言えばまだ始まったばかりとも言えると。よくわかんないですね、まだ始まったばかりとも言えるって、なんか未来から来た人みたいなこと言ってますけど、もうそこまでいかないんですけど。で、349、短編回とシリーズ回で交互にやってほしいなと。毎回シリーズ回だと話についていけん時あると。と言われましてもね短編回とシリーズ回っつったって、短編回言われましてもね、短編は特にないしね、短編ないよ別にこうやって俺が1時間ぐらいかけて探してこない限り、今日は配信始める前1時間ぐらいからなんかいいのねえかなって探してて始めたから、ポンと始めようと思ったら1時間前から始められましたからねで、350、ルーデルさんはアンサイクロペディアで嘘を欠かせなかった唯一の人と。ルーデルさんってか、ルーデルもなんか人殺しまくってるけども、まあ戦争だからっていうのもあるけど、なんかなんなのこいつっていう感じだもんな。わけわかんねえもんな。うん、嘘かけないよな。だって本当のことが嘘っぽいもんね、本当。漫画のキャラレベルだよね、 なんか漫画のキャラでもなんかやりすぎって逆になんかリアル感がないって逆に言われそうなぐらいのレベルだもんな。で351、ドモス超久しぶりの生放送だから嬉しいなって書いたんですけど、何信じてんなって話なんですよね。あと4つ読んだらやめるっつってんのに。で、352、お茶なら未読と既読の壁を越えれるよと。うん、よくわかんないですけど、未読を読めば既読になるはずな、壁は別にほとんどないに等しいと思うんですけど、で353、完全な1話完結の話のリクをお待ちしていますと。うん、1話完結だとありがたいですけどね、最近ないんですよね、あんまり1話完結って。そう、長いやつが多くてね、354、ネイサンシリーズアンチャーテッドかなって書いたんですけど、アンチャーテッドってなんだっけ。アンチャーテッドってゲームか。ネイサンっていうのは主人公なのかな。アンチャーテッド、なんかあったね、そういうゲームが。確か。違うかな。とりあえず、そう、ネイサンシリーズってやつと、今、リサイクルショップシリーズ。もうその2つでも80話ぐらいあるぞ。ネイサンシリーズって自分数えてないけど、昨日確か50話ぐらいあるとか言ってた記憶があるから、多分50話ぐらいあるんだと思うんですけど、で今31でリサイクルショップシリーズ31でしょ。で火星兵団が残りなんか60章ぐらいあるでしょ。50何章でしょあと。であとなんかいっぱいあと、もうたくさん、もう数えるの嫌だから、もういっぱいだよ。もうすごいいろいろあるよ。もうありがたい話なんですけどね、もう消化しきれなくなってきたね、もうね。どうすりゃいいのかね、こういう風になってきたとき。ありがた、もうありがたすぎてどうなったら困っちゃうね。で、355、のっぴきならない事情により日の出までお願いしますと。うん。それは自分にお願いされても困るんですけども。のっぴきならない事情っていうのがよくわからないんですけども。はい。で、次。あと4話。中古の冷蔵庫っていう題名の話です。と思ったけどまだレスがあったので、ちょっと読みます。先に356、昔おっちゃんの体にいつの間にか傷ができるってリアル怖い話してたよね、大丈夫だったのと。ないんですけども。で、357、 LINE みたいに既読機能あったらいいのにねと。ああ、既読ってつくみたいね、でもパソコンによるからな。で358、仮にあったとしてもね、ついでに、運の十蔵の短編集も読もうと。運の十蔵の短編集、いや、なんだっけ、自分リクされてんの夢の旧作って人のだった気がする。でも短編なんだっけあれ。あ、短編になるのかな、なるのか、一応あれは短編か。あれ何話あったか忘れた。あとこの前一つ読んだけど、運の十蔵氏のやつは火星兵団じゃなかった、で359、明日休みだから飲みながら聞くぞ、お年会日が昇るまで放送してねんねって書いたんですけど、まあそれやんないんですけど。で360、お願いだから火星兵団やめてよと。火星兵団やめてよ言われましても、どうしたんだよ。まだだって72章あるうちの18章しか読んでないんですよ、あれ。まだ始まったばかりですよ、俺中身が全然分かってないよ、てか覚えてねえやもう。で、361、今起きた後これからコミケ準備しながら聞くぜと。 どうしようかな、自分3日目行こうかな、うん、3日目昼ぐらいに着くぐらいのペースで行こうかな、うん、回れるかな、顔出しできるかな。で362、みんな怖い話、違う、いいのか、みんな怖い話リクしよう、リクした夢の旧作読まなくていいからさと。え、これは何、夢の旧作をリクした人が言ってるなら、そうしますけど、違う人だったらそれはもう勝手だからな。はい、ということで、元に戻って、中古の冷蔵庫っていう題名の話です。一応さっき冒頭の文章で引っかかるか検索かけて引っかかんなかったから、まあやります。取材日2010年9月5日、情報提供者の証言。俺の友達に廃品回収の仕事をしてたやつがいるんだが、たまにいわくつきのやばいものが来たりするらしい。その中でも一番やばかったのが、ある観音開きの大きな冷蔵庫だったそうだ。ある時若い夫婦から冷蔵庫を引き取る仕事が来たんだが、回収作業中に後輩が怪我をした。その時その場にいた同僚がかなり厄介なものを引き受けてしまったと言っていたらしい。まあ、新しい冷蔵庫が会社に到着すると社長は嬉しそうに、これは廃棄せずにリサイクルショップに流そうとした。その時同僚が尋常ではないほど激しく反対し、廃棄を進めたが、突然呼吸困難で倒れて救急車で運ばれた。後日分かったんだが、同僚の気管に長い女の髪の毛が詰まっていたそうだ。それから次の日、友達は残業で職場に残って仕事の整理をしていると、倉庫の方で話し声が聞こえてきた。行ってみると、社長がわずかに開いた冷蔵庫の扉の隙間に向かって誰かと喋っているんだ。あ、そうなんだ。へえ。うん、うん。強く閉じて。って感じで、友達はだんだんとあの冷蔵庫が薄気味悪くなって逃げるように帰った。ところが真夜中にいきなり社長から電話がかかってきて、震えた声で、やっぱりあの冷蔵庫はおかしい、捨てに行くから今すぐ来てくれ、くれ、くれくれくれくれくれくれくれくれくれくれくれくれくれくれくれくれくれくれくれくれくれくれ。だけど会社に行くと冷蔵庫も社長も消えていて、どこに行ったか分からず、そのまま失踪して1ヶ月後に山中で遺体が見つかったそうだ。取材日2010年9月26日、冷蔵庫の元所有者の証言。ネットオークションで観音開きの大きな中古の冷蔵庫を格安で落札したんです。冷蔵庫が到着した日、嫁がすごくいぶかしげに冷蔵庫を見ていて少しムッとしたけど、その日の夜中に喉の渇きで目が覚めて台所に行ったら、冷蔵庫の扉をわずかに開け、その隙間に頭を突っ込んで立っている変な女がいました。あまりにも唐突すぎて、何と声をかけていいのかわからなくて、と言った瞬間、女の手足が気味悪く痙攣して、バタバタバタバタバタって、冷蔵庫に首を突っ込んだままで激しく暴れ出したんです。もうパニックになりながら嫁を呼びに行き戻ったら、冷蔵庫はしっかり閉じていて誰もいませんでした。 注略。
気持ち悪くなって後日速攻で回収業者に依頼して冷蔵庫を運び出そうと持ち上げたら、その下の床に真っ黒い血だまりみたいなのができていて、そしたら嫁が気味の悪いことを口走るんですよ。これ絶対に殺されて入れられてたよね。その言葉に反応したみたいに突然冷蔵庫の内側からバタバタって叩く音がして、驚いた業者の人が冷蔵庫の下敷きになり怪我をして大変でした。取材日2010年10月17日第一発見者の証言。国道〇〇号線旧道の〇〇市と〇〇郡〇〇村の境あたりを車で走っていたら、小便したくなって路肩に止めて道路の脇で立ちションしてたんだ。周りを見たら道路沿いは急な傾斜になった森で、そこは粗大ゴミが大量に不法投棄されているような寂しい場所だったんだよね。その時ガチャパタンガチャパタンと音が聞こえてきて、なんだと思って見てみると、草が生い茂った木々の中にポツンと男がいて、木に立てかけられて捨てられている冷蔵庫の扉を何度も開いたり閉じたりしているんだ。注略。なんか気味が悪いなと思ってさっさと車に乗ってその場から立ち去ったんだけど、その日以来から毎晩逆さになった男の生首が夢に出るようになってさ、人を殺して冷蔵庫に入れて遺棄する事件とかよくあるし、その冷蔵庫が気になりだしたんだよね。そこで友人を連れてまたその場所に行ったんだよ。斜面を下って冷蔵庫のそばに行くと、やっぱりすごい異臭がするんだ。覚悟を決めて冷蔵庫を開くと、中には何もなくてさ、でも冷蔵庫の扉の裏に強く閉じてと書かれた付箋がびっしりと貼られていて、もうバカにするなとやけくそでバタンと強く閉じたんだよ。その瞬間ドサッと頭上から腐った首のない死体が冷蔵庫の上に落ちてきたんだ。もう俺と友人は絶叫状態だった。どうやら冷蔵庫を立てかけていた木に男の首吊り死体が下がっていたらしく、冷蔵庫の扉を閉めた振動とその死体の体重が腐敗に耐えきれず首からちょん切れて胴体が落ちてきたんだ。しかも頭だけがロープに残って逆さに揺れていて、それが夢で見た生首と同じだったんだよね。
以上、中古の冷蔵庫っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み363。コミケ3日目の気温予想32度、会場内だったら40度超えてるんじゃないかなと。
超える超える、絶対外が32だったら、もうあそこ絶対40度がいってるよ。っていうか体感は間違いなく40度超えてるよ。湿度すごそうだもん。
もうどうかが、だってこの前初めてその冬一回行ったけど、冬であんだけ汗かいたんだもん、歩いてるだけなのに。やべえと思ったよ。で、364、くれくれくれくれくれくれって、怖えーと。うん、普通に読んだだけなんですけど、まあ、怖かったら、まあ、OK っす。で、365、冷蔵庫、冷が、冷ね、蔵庫だったわけやね、と。いやね。で、366、冷蔵庫とか電子レンジとか、食べ物関係の中古家電製品に抵抗感あるんだけど、俺変かな、と。あ、なんとなく自分わかりますよ。自分あんまりね、中古って好きじゃないタイプなので、あの本もあんまり中古で買うとか好きじゃないんだよな。人が触ってる感っていうのかな。いや、友達から借りた本とか別に、そのなんていうの、 友達の家で読むとかね、そういったのは全く抵抗はないんですけど、なんとなく古本屋じゃないな、そのブックオフとかで買うのってあんま好きじゃないんだよね。で、冷蔵庫とか電子レンジとかっていうのは、その人がその、まあ、きちっとね、その消毒したりとかいろいろそういう掃除はもちろんしてるんですよ、してるんですけど、その前の人が何かをそうやって入れて使ってたわけだから、まああんま嫌だね。多分ね、慣れちゃったらどうでもよくなると思うんだけど、できる限りで冷蔵庫とか電子レンジは新しいのが欲しいね、とか言っときながら、自分多分ね、何かその仮にテレビとかは別に中古でもいいかなとか思ったりするかもしんないけど、なんかね、変な線引きが多分自分の中であるね。で、367、おっちゃんは夏休みの自由研究はどんなことをやってましたか。今何やるか悩み中なのですが、ぜひとも冒徳的な研究をしたいと思っています。どういうこと？冒徳的な研究って何？何冒徳的な研究って初めて聞いたよ。冒徳的な研究っていう、なんていうのは、その、しかもその何、夏休みの自由研究をやってる人が今聞いてんの？夏休みの自由研究って中学生とかじゃないの？高校でやる人とかいるの？いないよね。あれ？高校で自由研究とかあったっけ？ないよね。中学ぐらいか？自由研究っちゅうのは。夏休みの自由研究どんなことをやってましたか？自分はね、自由研究っていうのがなかったと思う。よく自由研究ってなんだろう、なんか当たり前のようによく、そのなんだろうね、その学校を題材にしたその漫画とかでも、まあ自由研究とかね、まあそういうの出てきたりとか、まあドラマとかでも自由研究とか、まあさもなんか自由研究当たり前のようにあるけど、自由研究あったかな。多分ね、なかったと思うな。自分小学校も中学校もポスター書いてドリルやって、冬休みだと、あでも夏休みだからな、冬休みだとなんか習字みたいなのやって記憶があるけど、夏休みだとあとなんだ、朝顔のなんかやつとか、あと絵日記的なもの、あと読書感想文なもん、あと何かあったっけ、あとラジオ体操みたいな、そんなイメージなんですけど、自由研究なんて記憶ないね。やったっけな、自由研究なんかあったかな。多分ね、それぐらいインパクトないですね。全然記憶ないです。で、368、冷蔵庫選びは初一人暮らしなら間違いなく間違える、でかいの買いすぎるってこと。で、369、今日は湿度 58% くらいで風が強かったから涼しかったらしいよと。あ、よかったね。ね、それまだね、多少なりとも、そういう気候の方がね、倒れる人いないだろうし、まあ、それでもいたと思うけど、あんだけの人数いりゃ。で、370、中古もだけどレンタル DVD とかは一層我慢ならんな、おいらはと。あ、レンタル DVD とか全然自分 OK だな。だってすぐ返すんでしょ、だって自分のものになるわけじゃないでしょ、それなら別にだな。でも自分中古のゲームは何のあれもなかったな、小さい頃と。 まあ、それの場合なんだろう、しょうがないと思ってたのも あったかもしれないけど、でもそれは新品で買おうと思わなかったな。で371、確かに本は新品が欲しいなと。潔癖とは別な意味で真っ白な一品が欲しいと。なんかね、自分は新品、本はなんか新品が欲しいなって思うんだよな。漫画とか買うときも新品で基本買うしね。ブックオフで買ったのでほとんど記憶ないし、自分が買うのは。他の家族が買ったのはあるけど、でも別にそれは普通に読むんだよね。そこはよくわかんないんだけど、自分でもその線引きが全然よくわかんない。で372、自分は何でも中古品は嫌だよと。車とかもできることなら中古じゃない新品がとか思うよね。買ったことないけど免許あってもこの線引きがよくわかんない自分も。で373、でも実はベッドとか他の人が使っていると思うと気持ち悪いよねと。なんかね、ベッドは嫌だね、嫌だなって思うね。病院のとか特にと。あ、でもね、病院のはね、なんだろう、不思議と別に病院とかそのなんつうのホテルとかのは気にならないな。その辺のが分かんねえな。で374、ほとんど雨で潰れたよ。お盆休み場合関西地方、何かのたたりかこれはと。ああそうなの、関西地方は何、お盆休みはほとんど雨だったの。あ、確かにまあ雨降ってたけどな結構。そうか、それはちょっと残念だね。で375、本の中古だとページめくるときに指舐める人のものだったらと想像するとすごく嫌なのであんまり好きじゃないけど、ゲームはたまに買っちゃうと。ああ指舐める人のものだったらと想像すると、あ、そこを想像しちゃう人はダメだね完全に。そこを、自分はそこまでいかないけどなんとなく嫌なんだよな。古い本、そのまあ、なんだろうね、なんか嫌だなって思う。なんかいっぱい触ってる感があるからかな。でもな、さっきのベッドとかはな、旅館とかのは別に気になんないしな。シーツとかが新しいからかな。で376、自由研究は自由提出だったかな。天体観測の何個か作ったけど結局提出しなかった記憶があると。なるほど。で377、ポスター書いて、なんじゃそれと。ポスターなかった、あのなんだ、小なんかいろいろあって選ぶんだよ、なんかその省エネ的なもの、省エネって当時あれだったけど、なんか消防のやつとかさ、なんか防災ポスターとかさ、あ、何があったっけな、なんか防災とか、なんか電気はあんま使うんじゃねえぞとか、あ、交通関連のなんかやつとか、なんかいろいろその募集してんだよね。それにどれか一作品その書いて出しやがれみたいなやつですわ。うん、でとりあえず、まあ、防災のやつで、あの燃えてる、もう燃やしときゃいいんだろうと。で危ねえから気をつけろみたいなやつをなんか標語書いといて、なんか書いときゃいいんですわ。そう、交通とかもなんか、あーなんかコンボイに引かれちゃったみたいなやつ書いて、でコンボイに気をつけろみたいなの書いとけばいいわけですよ。日本で走ってねえけどカルチャーショックだわって書いてあるけど、ポスターないのかな。ポスターあると思うんだけどな。で378、レンタルも嫌だよと。あ、そうなんだ、それきついね。レンタル DVD ぐらいはもう嫌だっつったら、何でもかんでも買わなきゃいけないのか、それも大変だな、お金かかるね。で、379、中古フィギュアとかも何ぶっかかってるかわからないしねと。中古フィギュア、人形も嫌だね、人形も嫌だね。自分ないけど、そういうの買ったことないけど、 仮に買うとその想像した場合に中古は嫌だね。なんか、ああで、380帝都物語朗読希望でございます。お姉ちゃんも新品がと。帝都物語？帝都物語って長いやつじゃないの？なんかもう次々とどんどん陸がなんか長いのがいっぱい。あ、そうだ、書いとかないともう忘れちゃうな。もう帝都物語なんてめちゃめちゃ長いイメージがあるんだけど、勝手なイメージだけど。あ、後でにしよう、なんか重くなりそう。381、俺はマットレスがついていないベッドならギリ OK と。はあ、まあ、人それぞれいろいろありますが。で、382、毎年自由研究は紙粘土の貯金箱なのでそろそろ別なことがしたいと。よくわかんないけどさ、382番さんとかさ、そのなんだ、自由研究がうんぬんかんぬんって書いてた人は何歳？もう、え、これ何歳の人のあれなの？紙粘土の貯金箱なのでそろそろ別なことがしたいなんて、紙粘土なんていう単語なんてもうさ、小学生とかだよ。もう中学校の時紙粘土なんか使ったかな。多分紙粘土を石膏は使った気がするけど、中学の時なんか石膏でなんかやった記憶は確かあるけど、紙粘土ってなんか使ったっけな、なんか作ったっけな、紙粘土なんかで一回やったっけな、なんか針金でまず人の形みたいなの作ってそこに肉付けしていくみたいなやつ作ったことあったっけな、あれ中学生かな。で、383、病院とかはリネン室が目に入ったりして清潔感があるからかなと。あ、まあ、清潔感はね、シーツビシッとね。で、384、中古の女も嫌だねという処女中、大変だね。で、385、だったら乱歩の短編集なんかもいいなと。で、386、頼むから怖い話の陸にしてくれ、できればシリーズもの以外でと。乱歩の短編集、もうどんどんどんどん出てくるよ、陸が。で、387、夏休み読書感想文、石原うんじゃ、これ読めない、の世界最終戦論で書いて、左翼の馬場先生と残りの在学1年間、死闘を演じたのは辛い思い出と。なんでそんなので書いたの、なんか。うん、まあ戦ったんだ、お疲れさんです。読書感想文とかもう全然もう記憶ないわ、もう作文自体がもう全然ダメな人間だから、もう苦でしかなかったね。なぜこれをやらなきゃいけないんだ俺はというのを、もう何、本とかもう全然読みたくねえしっていうあれだったから、ダメだったな。で、作文も何これ、400字とか多すぎじゃねえっていう感じだったからな。今思うと400字って大したことないんだけど、当時はそのボキャブラリーの少なさとか、そのなんだろう、まだそういう文章を書き始めたばっかりのあれだから、そのなんだろうな、なんかどういう風に書いたらいいか分かんなくて、てか今もね、書け言われてもあんまりなんか書けない気もするけど。とりあえず400字多いなっていう、とりあえずなんか300字ぐらい書けば いいかなんかで頑張って300字に無理やり伸ばしてた気するわ、うん、で組み立て方も分かんなかったしな、話っていうか読書感想文の、うん、あらすじだって書いて終わりみたいな。で388、帝都物語なんか読まれたらウレションしちゃうけど白髪が生え始めるほど長いよねと。そんな長いんだ、じゃあやらないやらないというか、そんな長いのやったらもう自分はもうなんだか分かんなくなるわ、うん、で389、石原幹事、石原幹事さんか。で390、石原幹事は先見性はあったと、うん、そうなんだ。世界最終戦論っていうのは先見のある感じの、そのあれだったんだ、先見性のある、うん、分からんけど、じゃあレース終わったんで次、結構長いな今日、レースを結構読んでるから長く感じる。で、話自体はそんなにもうあとは長くないのばっかなんだけど、うつろな顔っていう題名の話、今日だって1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13は読むつもりなんだ、あと3話。語り手 A の体験談。高校の頃のクラスメートに B という男がいた。二人は割と仲が良くて帰る方向も同じだったのでよく一緒に帰っていた。二人ともオカルト好きで怪談話もよく知っており、帰り道は怖い話大会になることが多かった。その日も一緒に帰っていたんだが、 B は途中で催したらしく通りがかった公園内のトイレへ駆け込み、残された A はトイレの前で待っていた。しばらくすると B は血相を変えて出てきた。あいつはどこ行ったんや。あいつって誰だと聞くと、中学生くらいの男が出て行ったはずだという。A はトイレの前でずっと待っていたのだが、そんな男はもちろん見ていない。 B の話はこうだった。小便器で用を足しているとトントンと個室のドアをノックする音が聞こえた。振り返っても個室の前には誰もいない。ああ紙がないから内側から叩いているんだ。そう思った B は用を足した後に閉まっている個室のドアをノックしてみた。しかし反応はない。試しに取っ手に手をかけてみたら鍵はかかっておらず、ドアを開けると中には誰もいなかった。おかしいなと思いトイレを出ようとすると、入り口の端から左半分だけ顔を出した学生帽をかぶった中学生風の男がじーっと B を見ていたという。えっと思った瞬間、顔はそのまま右横に滑るように消えていった。あいつはいつトイレから出て行ったのか。そう思った B は A を問い詰めたという。しかし A は本当に何も見ていなかった。ずっとトイレ前に立っていたのだから見逃すはずはなかった。 A は B の見間違いだろうと気にも留めなかったが、 B は絶対見たと納得していない様子だった。それからおかしなことが起き始めた。休み時間に B がトイレに立つなどして何かしら教室を出ると、決まって入り口ドアの端から顔を左半分だけ出し、無表情で A をじっと見つめては顔を引っ込ませるようになったのだ。 A は驚いたが、 B の体験を冗談扱いした自分に怒っているのだろうと、ふざけているのだと思った。しかしそれは何日も続いた。無表情で何度もじーっと見つめられるとさすがに不快だ。
いくら友人でもいやらしいと A は思った。そこで A は B をとっちめた。入り口から顔を出していたずらするのはやめろと。すると B はキョトンとして、俺そんなことやってないと答えた。ふざけんなと喉から出かけたが、確かにおかしいことはあった。 B は顔を半分だけ出すが、その体勢なら肩も一緒に見えていないとおかしいはず。肩を出さずに平行に顔を覗かせることはとても人間ができる体勢ではないと思われた。その日は移動教室があった。 A はなんとなく少し前を歩く B に注意を向けていた。入り口から顔を出しているのは B じゃなかったら誰なんだ。先行く B が廊下の曲がり角を曲がった瞬間だった。廊下の角からやはり B の顔が半分だけぬっと覗いた。そしてやはり正気のない目で A をじーっと見つめていた。しかしいつもと少し違っていた。 B の顔は届くはずもない天井すれすれのところから出ていたのだ。 A は驚愕したが、 B を追いかけて曲がり角を曲がった。目の前には平然と歩く B の姿があった。 A は心底ゾッとした。その日から A は B が教室を出るときは入り口は絶対見ないようにした。特に B の身に何かが起きることはないまま月日は流れ、二人は高校を卒業、同じ都市内にある大学にそれぞれ進学することになった。学校同士が近いので下宿先を二人で探すことになり、なかなか良さげな物件を発見。物件の下見ということで A、B と不動産屋と三人で九段のアパートを訪れた。その物件は割と築年数も浅く、最上階の小綺麗な部屋だった。家賃も安い。 A と B は感動、不動産屋もニコニコ。ここを契約しようかと話している最中、ふと気づくと B の姿がない。ワンルームなのにどこへと慌てる A と不動産屋。二人がなんとなくベランダへ目をやると、ベランダの左端から B の左半分の顔だけスーッと現れた。何やってんねんと A が声をかけようとしたら、あんなとこ足場ないのにどうやって。不動産屋が口にした瞬間、 B の顔半分が高速で下にスライドしていった。もちろん B の死は自殺ということで片付けられた。現在でも動機は不明のままである。以上、うつろな顔っていう題名の話でございました。で、次く前にジータです読み、391怖い話、小説でもいいのかな、佐藤大輔の黙示の島とか、あ、これなんだっけ、皆殺しで、皆殺しっていう字だよね、これ一文字で、銀と金で読んだ。これ何殺っていうのかな、皆殺し殺しって書いて、なんて読むんだか分かんないけど、の強調とかも聞きたいです。怖い系じゃないけど、同じ作者の東京の優しい掟もおっちゃんの声で聞いてみたいです。陸が次から次へと。もうなんかメモしとかないと絶対もう分かんないね。今日だけで陸いくつあんの今日と昨日だけで。で、392、長いシリーズものは最後のをまず読んで、面白かったら最初から読む。最後のを読むの？最後のをまず読んで、面白かったら最初から読む。シリーズものだから最後の読んじゃうと、読んじゃっても分かんないんじゃないの、逆に最初の読まなきゃいけないんじゃないの。うん。
で393、本一冊になるような話のリクはやめろって。あくまでも1回2時間週1の配信上で読むという前提でリクしてくれと、うん、で394、あれりゃ死んじゃったと。死んじゃった、で395、そういや今住んでるアパートでも角部屋の人が変死したっぽいなと。変死ってやだね。で396、最後から読めば宮大工シリーズの惨劇は起きなかったと。あー、惨劇っていうほど。最初を読んで今その最後になってる話を読んで展開が同じか、展開というか同じような感じかどうかを見るってことかな、うん、まあ、分かりません。どうしたらいいか、もうどうしたらいいか分かんないよ。多すぎて、もう陸が多すぎて、ね、もう嬉しい悲鳴っちゃ嬉しい悲鳴なんだけど、どうしたらいいかも分かんないね。で、次、叫び声、っていう題名の話。これは短いね。俺が大学生、妹が高校生の頃、妹は霊感があるのかどうかはわからないが、しばしば不思議体験をしていた。ただ持病として転換を患っていたので、俺自身が全く霊感がないことから、内心彼女の脳が与える幻覚に過ぎないと思っていた。そんな妹がある晩、外で叫び声のようなものが聞こえると言ってきた。霊感は全くないものの、オカルトネタは大好きだった俺は早速食いついて、どれどれと耳を澄ましてみた。しかしさっぱり聞こえない。なんだ、ただの空耳だったんじゃないかと説得して PC の前に戻った。するとしばらくしてまた、ほら聞こえるよと。部屋の中じゃ聞こえにくいと引き戸を開けて二人してベランダに出る。なるほど、確かに聞こえる。それは叫び声というほどヒステリックではないもので、切迫感は感じられなかった。ただ表現するにはやはり叫び声というしかなく、そんな声がちょうど近所の夫婦喧嘩のようにくぐもって聞こえる。叫び声は聞こえてはやんで、それでも定期的に聞こえていた。その時オカルトネタを期待しつつも、どうせ近所の誰かが叫んでいると思っていた俺たちは、声の出どころを探してみようということになった。懐中電灯を持って二人して夜の団地に出る。田舎なので一軒家が並ぶタイプの団地です。声は家の西側のそう遠くないとこから聞こえるようだったので、そちら側に進む。未だ定期的に叫び声がしている時点で不自然極まりなかったのだが、声がするたびにこっちから聞こえたぞとそちら側に進んでいった。そうこうするうちに自分の団地を出る距離まで来てしまっていた。いつまで経っても声に近づけないため不気味な感じは増していたが、妹曰く声は移動しているような気がするとのことである。確かにそうかもしれないと思った。団地の近くを走る車道を越えるところまで来て、さすがにその車道を越えた先には小さい墓地があるからやめておこうということになり、引き返すことにした。結局出どころがつかめず、残念ながらとぼとぼと二人で歩いていると、突然今までとは違うすぐ近くで叫び声が聞こえた。音量もでかい。ぎょっとして二人で急いで家まで走り、玄関を勢いよく開けて駆け込んだ。母親がびっくりして、どこ行ってたのと聞いてきた。家に帰ったら不思議と叫び声は聞こえなくなっていました。いまだにあれが何だったのかはわからないし、あれ以降はそういう出来事はありません。 以上叫び声っていう題名の話でございました。んで、次行く前にジータですよ。397小松左京九段の母未だにじわじわ来ますなと。うん、それはあの読んでないけど知ってる。で398シリーズものは好きだがオカルト系にしてほしい切実。で399師匠シリーズも最初に比べてあれな感じになっちゃったもんなと。人によりけりですね。とりあえず最初の頃とは違うなとは思う。うん、で、次、最後人の部屋でっていう題名の話。A が大学に進学しアパートで一人暮らしを始めて2年目の頃の話。近々雪も降りそうな初冬の深夜、 A は部屋に電気をつけたままコンビニへ行った。新刊雑誌を立ち読みし飲み物を買って部屋に帰った途端携帯電話が鳴り出した。時計を見ると午前2時半。誰かと思い着信を見ると友人の B だった。B は A と高校で同じクラスでお互いに本を貸し借りする仲だったが、進学先が A の学校から遠く離れた専門学校だったこともあり疎遠になっていた。しかしなぜこんな時間に久々に電話をかけてきたのか A は戸惑った。とにかく久しぶりの B との会話ということで A は電話に出た。もしもし B か、なんでこんな時間に。 A か、お前今どこだ、まだコンビニか。いきなり切迫した声で B が聞いてきた。いきなりなんだよコンビニって、ひょっとしてお前この辺にいるの。まだ外か、部屋に戻ってないのか、だったら絶対に戻るな。 A は唐突な B の命令に驚いた。すでに部屋に戻っているのでそれもできない。いや今もう部屋にいるけど。何、どうしたの。もう部屋にいるのか、頼む俺の言うことを信じて部屋から出てくれ。 A が戸惑っていると B がさらに奇妙なことを言ってきた。お前の部屋の奥に本棚あるだろ、何か変わってないか、本が2冊落ちてないか。B の言う通り目を向けると確かに2冊の本が本棚の近くに落ちている。 A はさらに混乱した。進学後は会っていない B がなぜ自分の部屋の中を知っているのか。その落ちてる本って〇〇の最新刊とグレーの早朝の想定のハードカバーじゃないか。 B の言う通りだった。本棚の方に行かなくても一目で分かった。やっぱりそうか、とにかく今すぐそこから出てくれ。気味が悪くなった A はコンビニに行った時の格好のまま電気も消さず外に出た。近所にはコンビニ以外空いてる店がないこととアパートから離れたいこともあり、 A は歩きながら B と電話を続けた。なあ B、 お前俺の部屋に来たことなんてないよな。お前の家の場所も知らない。でもお前の部屋に入ったわけわからんと思うけど。そう言うと B はさっき自分の身に起きたことを話し始めた。 B がいつものように寝ると突然深夜の住宅街に立っているのに気づいた。
全く見たこともない街で B は驚きながらもこれは夢だと自覚できたそうだ。すると目の前の建物から A が出てきたのが見えた。 B は A を久しぶりに見たことに嬉しくなり声をかけたのだが見向きもしない。そのまま近くのコンビニへ入る A を見て、夢だからなと B は不思議と納得した。 A が見えなくなると B は急に A は今どんな暮らしをしているのか気になった。今出てきた建物に住んでるんだよなと B はそのアパートに入ってみた。一度も来たことのない場所なのに B には A の住む部屋がなんとなく分かった。3階の通路の奥から3つ目の部屋、 B は鍵がかかっているはずのドアを開けた。玄関に入ると右に洗濯機、少し進んで左に風呂場、その奥には電気がついたままの部屋、部屋の中心にはこたつ、左の壁際にベッド、そして右の壁際には本棚。なんとなく A らしい雰囲気の部屋だと B は思ったという。 A はそれを聞きゾッとした。部屋のある階や場所、内装まで全く同じだった。 B は本棚を見て本を貸し借りしていたことが懐かしくなり本を手に取ってみた。この漫画最新刊出てたんだな、このグレーの本は小説かなと本をもう一冊取ったとき、急に B は強い気配を感じそちらを見た瞬間本を落としてしまった。本棚の脇の白い壁から女の顔だけが B を見ていた。長い髪を真ん中で分けた額を出した整った顔立ちだったが、無表情で肌の色が壁紙と全く同じ白だった。 B には一瞬仮面に見えたという。あなたここで何をしているの？ B の顔が、あ、女の顔が B に問いかけてきた。 B は突然無性に恐ろしくなった。問いかけられた瞬間、これは夢じゃない、ここに自分が来てはいけなかったと感じた。無感情でそっけない口ぶりだったが、 B は聞いただけで死にたくなるほど後悔した。あなたがここにいるのなら私はあなたの。壁の顔が何か言うのを見て B はとっさに女の口を両手で塞いだ。自分でもよくわからないが、これ以上何か言わせたらやばいと直感で行動したという。ただ強く押さえているのに両手に伝わる感触が壁のものか人のものかよくわからない。女の方も表情一つ変えずただ B を見ているだけだった。B は必死で女の口を押さえながら何がどうなっているのか考えた。こいつの口を塞いでいればそのうち夢から覚めるのか、そもそもこれは本当に夢なのか、 A の部屋になぜこんなものがいるのか、自分はこいつに引き寄せられたのではないのか、そしてもしこいつの言葉を最後まで聞いたらどうなるのか。自分は死ぬかもしれない、そう B は半ば確信したほどだった。この女はさっき何を言おうとしたのか、自分の何をどうする気なのか、このままここから出られなければ自分は布団の上で死ぬのではないか、ひょっとして A ももうこいつに殺されているのではないかと思った時、口を押さえられたままの女の表情が一瞬変化した。わずかに眉をひそめて B を軽く睨んだ。なぜ表情が変わったのか B にはわからないが、その顔からは不思議と恐怖を感じなかった。その時の B には心外そうな、あるいは少し困ったような顔に見えたという。なんだと B が思った瞬間、急に誰かに襟首をつかまれたように体が引き倒された。押さえつけていた両手が女の顔から離れ勢いよく仰向けに倒れていく。女の口が何か動いていたが、B には何を言っているのか聞こえなかった。床に頭を思いっきり打つと思ったその瞬間に、B は自分の布団の上で我に返った。しばらくの間、自分がどうなったのかも B には分からなかったが、もし今のがただの夢じゃなかったらと思うと A が心配になり電話したのだという。そして本棚の前で自分が落とした本が確かにあることを A から聞いて夢じゃないと確信し、今すぐ部屋から出るように促したのだそうだ。 B の話を最後まで聞いた A は困惑することしかできなかった。 外に出たとき B が自分のすぐ近くにいたのだろうか。そして自分の部屋で奇妙な目に遭い消えた後、入れ違いに自分が戻ったということなのか。今まで何事もなく平穏に暮らしてきたあの部屋に本当にそんなものがいるのだろうか。 A は B に礼を言い、朝になってから部屋に戻ると約束して電話を切った。外が明るくなり、車や人の通りが増えた頃に A は意を決して部屋に戻った。中はカーテンを閉めたままで真っ暗だった。玄関、廊下の電気はつけたまま。本棚の方に注意しながら部屋の電気のスイッチをつけたところで A は気づいた。 B にせき立てられ慌てて部屋を出た A は電気を消さなかったはずなのだ。結局契約の関係もあり、2ヶ月後に A はそのアパートから引っ越した。2ヶ月の間 A は本棚の上に盛り塩を置いていた。 A にはその間何事も起きなかったという。 B には無事を知らせるつもりで何度か電話をかけたが、相当その時の体験が答えたらしく、すぐに向こうから切ってしまうようになったため再び疎遠になってしまった。引っ越してからは B からの電話もなく、 A も何事もなく新居で平穏な生活を送ったという。これが A と B の2人が体験した奇妙な出来事の一部始終です。私は大学を卒業した直後の A からこの話を聞き、その後 B に電話で確認し、2人の話した内容を一つにまとめてみました。2人とも現在は何事もなく、 B は時間が経過したこともあり気軽にこのことを人に話せるようになったことや、 A はあれから何度も連絡をくれたのに申し訳ないことをしたと言っていました。A の部屋には本当に何かがいたのか、 B は本当に A の部屋に夢の中で行ったのか、何かいたとしたらなぜ B は助かったのか、なぜ疎遠だった B が引き寄せられたのか、今となっては何もわかりません。ただそのアパートは学生に人気で、あの時の部屋もきっと何も知らない誰かが住んでいるはずだと A は言います。以上、人の部屋でっていう題名の話でございました。はい、というわけで、はい、全部読みやした。結構長かった。今最後に読んだやつはもうわけわかんないね、ほんと。さっぱりわからんかった。うん、いいんだけど別に。そういうのがそういう話だから、それは別にいいんですけど。もう訳分からなすぎって感じだったな。うん。で、ジータです、読み。最初は体験実話という体裁だったよね、小シリーズと。はあ、うん。で、401、師匠シリーズは最近のも好きだなと。まあ、人によってですよね。で、402、想定、ちょっと進歩した。多分ね、ずっとね、自分ね、早朝って読んでたはずなんだよ。想定でいいんだよね。なんかね、あ、なんか久しぶりになんか俺間違えた文っていうか、あれ来たな、単語来たなと思って、間違えた、想定だと思って変えて読む。でも最初間違えた。
で、403、かのこさんが出てきてからはちょっと毛色が違う話になったかなと。なるほど。で、404、平山夢明先生の東京伝説希望、朗読者もリスナーもとてつもなく嫌な気分になること必至。はあ、やる。で、405、視聴シリーズはおっちゃんのビデオとレインメーカーを割と聞いてる。なるほど。なんかその2つがいいんですかね。で、406、東京伝説か、異常快楽殺人でおっちゃんリタイアしてなかったっけ、とした。うん、半分ぐらい読んでダメだった。で、407、この話は自分で読んだか他の配信聞いたか忘れたけど結構ゾワゾワ来た話だと。うん、このなんだかもう全然わかんないけど、なんでその女の顔女の顔がもうよくわかんないね。で、408、事故物件といえば某 AM 氏のスクアパートは両隣と両斜め上の部屋で変死が出てるそうなと。はあ、もうオセロみたいになってる。で、409、火星兵団を陸させていただいたものですと。お、来たよ。この度は長い話をリクエストしてしまい大変なお手間をおかけして誠に申し訳ございませんと。丁寧に、ご丁寧すぎる。中3の息子をともども恐縮しております。イサムさんの録音を塾の行き帰りに楽しみにしている息子に言われ、恐縮レスを入れましょうになりました。もっとも今息子は寝てますが、そりゃそうだ。本日は仕事の BGM に聞かせていただいており、生で聞けましたのでレスさせていただきました。暑い日が続きますが お体ご自愛ください。もう丁寧すぎるよね。もうこっちがもう土下座、もうすいませんって言っちゃうぐらい。中3だよ、中3の息子さんのいる方がだよ、こんなにご丁寧に普通の自分にここまでご丁寧に書いていただけることに、もうすいません、すいませんというか申し訳なさすぎて、もうつかまつりござろうですよ本当。中3の息子ともども恐縮しておりますって。塾の行き帰り、中3でもさ、その頃前、前に、あれでも前、中2って言ってなかったっけ。前、中、なんか読んだと、何読んだっけあれ。それも運の十三さんのやつだった気がするけど、あれなんだっけな。ごめんなさいね、題名忘れちゃったけど、なんか読んだときに、息子今寝てますけども起きたら、喜ぶと思います的な、なんだ巣がついて、で、こちらこそすいませんみたいな、なんかもう謝っちゃう感じのもう、やつありましたけど、息子さん中3になったんですかねこれ。当時あれ中3だったっけ、最初のレッスンもらった時中2だった気がしたけど、だから去年だったのかな、前回読んだ時。あれ覚えてないわ、いつだったか。でもそんなに遠くじゃないよね。で、塾の行き帰りに聞いてんのこれ。塾の行き帰りに聞いてんの面白いのかなこれ。中3つったらもうさ、わかんないけど、いろいろ今はもうさ、パソコンでスマホも持ってんのかもしんないけど、持ってんのか持ってんのか知らないけど、でも中3だったら持ってんのかな。今もう面白いものが溢れてるじゃない。そこで自分のやつ聞いてもらえるっていうのはありがたいですけどね。恐縮レスを入れましょうになりました、だって。恐縮レスを入れましょうって、すごいね、なんか、多分ね、相当ね、やっぱりね、ここのご家庭ね、これだけ、 ご丁寧にこうやってレスしてくださる、お父さんですから、多分ね、すごいね、なんか正しく育ってるね。正しく育ってるのになんで自分の配信聞いてんのか分かんないけど、なんかね、すごい頭良さそうな気がするわ。もう、ご立派だって感じがするもんな。この家族。なんか自分いいのかなっていう感じするもんな。逆に自分の聞いちゃダメだよって思っちゃう。もう聞かない方がいいよ、こんなのっていう。うん。で、暑い日が続きますか、お体ご自愛くださいって。最後、ちゃんとこの、一言この最後これ入れるあたりにもうこれ大人、まあ中3の息子さんを持ってる方ですから、まあそれなりのお年かもしれないですけど、でも、それでもなあ、ご立派、素晴らしいですよね。だってネットだから別に匿名で、なんだろう、普通にこんな丁寧に書かなくてもいいわけですよ。別に普通にフランクに書いたって。だって自由研究がうんぬんかんぬんとか書いてる、そんぐらいの年なのかなっていう人もいるわけだし、まあ、ネットはその辺がわからないというか、まあ、好きにできることが、良くもあり悪くもあり、メリットもあるし、デメリットもあるような、ことですけど、その、年関係なくフランクに、できるっていうこともあれば、逆に、まあ、年関係なくフランクにできちゃうことが、まあ、逆にデメリットになることもあるっちゃあるっていうのもあるんですけど、こんだけ丁寧に書いてもらえてね、なんか自分が報告書で書いてる文章みたいな、なんかクレーム処理みたいなね。中3の息子ともども教授ですいませんね。でもね、火星兵団ほんと長くてね、昨日今日と違うの読んでて申し訳ないですけども、ちょっとトーンと、この前読んだのからちょっと開いちゃってて申し訳ないですね。多分中3ですから、この時期もう多分その高校受験の勉強でもうすごい、多分夏休み時期なんていうのは自分もそうでしたけど、もう一日勉強し続けるとか塾であったりしましたんでね、自分を。もうずっと一日、もう、鉢巻き巻くなんてことはなかったですけど、まあ、それぐらいの勢いで、そのなんだろう、朝から、しかも夜9時ぐらいまで、勉強し続けたことがありましたけどね、自分も中3の時、中学校が自分ピークだったんで、その時まではもうなんかすごいわーっとやってましたけどね、やってたとかやらされてたに近いけど、最初は塾楽しかったんだけど、中3になってもう勉強漬けみたいのになって嫌になっちゃいましたけどね。で、まあありがたいですけどね、息子さん寝てなきゃおかしいですよね。さすがに中3で3時半なんかに起きたらちょっとやばいですよね、いくらなんでも。今の子遅くまで起きてるのかもしんないけど、いろいろそのなんだろう、面白いものが多いからね。でもまあまだ中3だから早めに出た方がいいですね。成長期ですね。真面目に答えてますけど。で、410。おっちゃんお疲れ。いい猿夢見てね。見たくない。で、411。あ、で、そういえばね、夢といえばね、最近ちょっと自分夢を最近なんか、トーンと見なかったんだけど、最近ここ立て続けに記憶に残る夢を見てて、なんだろう。夢を見てて立て続けにって2つ見ただけなんですけど2つ見たというか2つ記憶に残ってるだけなんですけど、その2つとも、なんか自分が殺される夢なんですよね。しかも殺されるって言っても、その例えばなんかナイフで刺されるとか、高いところから落ちちゃうとかじゃなくて、その化け物が出てくるんですよ。で、あんまりそんな夢見た記憶がこれまでその生きてきた中でなくて、あんまりで、なんでこんな夢見るのかなっていうふうには思いつつも、まあこういうの読んでるからなんか残ってて、その時のなんかでそういう化け物を作り出して て、なんか自分が襲われて死ぬっていう、で起きるっていう、ことになってんのかなと思いつつも、なんかね、結構なんだろう、なんかいろんなの当然混ざって出来上がってんだろうけど、あれなのかな、寄生獣の映画のあの PV とかも見てんのが混ざってんのかな、なんかね、パカッとこう開くタイプのこのなんか足いっぱいついてるねおばはんみたいな、でなんつうのかな、足いっぱいついてる、なんて言ったらいいんだろう、あれなんか六脚タイプのロボットみたいなになってくる、そのおばはんみたいなのに襲われてて、下口みたいになってて、なんかあの食われそうになったら起きるみたいなやつとか、なんかすんげえ追いかけられるんですよね。うん、とかなんかね、なんか町っていうか、まあその町って言っても別に近所なのかどうかとか全然そこは覚えてないんだけど、なんとなく町っぽいとこにいるなっていう感覚はしてて、そうしたらなんか、あ、近くにいる人が化け物に変化して自分が襲われるみたいな、なんかね見たんだよな、あ、なんでか知んねえけど、しかもね最初はね自分がやられないんだよね、近くの、うん、もう知り合いなのか、普通の周りの普通の他人なのか、他人というか知らない人なのかっていうのは覚えてないけど、そこまで記憶は残ってないけど、なんかねその首吹っ飛ばされたりとか、なんかすげえやられんだよね、なんかでやべえ自分もやられるって思って逃げるんだけど、追いかけられて自分もやられるみたいな、やられそうになったら起きるみたいな、なんかね最近見たね、そういえば思い出した。で、411、俺はかなこさん大好きだけどなと、まだこう人それぞれで、412、いやそこまでせんでもいいんじゃと、さっきのあのレスのね、で413、ショーシリーズ MMO で音響が急に可愛くなったようなと、もう音響は、うん、ちょっとね可愛すぎるね、で414、ショーシリーズは目覚めが BGM を含めて一番好きと、何かけてたっけ覚えてねえよ。で415、きっと他のリスナーから不満の声がちらほら聞かれる今回の陸の剣とかいう時代で家族会議にかけられたんだろうなと、家族会議かかっちゃった、で、416、遠回しに火星兵団せかしてるのと、火星兵団お願いしますって言ってんのかな、ちょっとそれはよくわかんないけど。で417、核兵器が撃たれて殺される死ぬ夢は何度か見てるから、おっちゃん安心していいよと、核兵器が撃たれて死ぬっていう、核兵器が撃たれたことは分かってんだ、でそれで殺されるとこまでのあれがあるんだ、へえ。しかも何度も見てんだ。で418、夢の旧作をリクした私はフランクに言わせてもらいますと、人の顔は割とゾワッときたので読んでもらいたいですが、リクやめるので他のリクを一日も早く消化してと、人の顔っていうのは割とゾワッときたので読んでもらいたいですが、リクやめるので他のリクを一日も早く消化してと、あ、そうなの、いや人の顔ってやつを早く読めばいいんですね。419、テケリリんで、420、クラブガンナーと、クラブガンナー、クラブガンナー、クラブカニ、うん、クラブガンナーって何、あー、ちゃうちゃうちゃうちゃう、うんとね、もっとね、もっとね、なんていうのかな、クラブガンナーってあれじゃん、なんかあのなんかこれなんかの、機械っていうかロボット、太陽の牙ダグラムっていう作品なのかな、ちょっとわかんないけど、うん、のなんか四脚ロボみたいなやつですけど、そうじゃなくてロボットっていうよりももうちょっとね、 あのなんだろう、本当にカニに近い、覚えてるのはカニの足だね、完全にカニだね、カニのそのなんだろう腹の部分っていうの、その 部分がパカッと開いて、よくいいんじゃん、そういうなんかモンスター、なんかそんな感じ。多分ね、いろんな、なんかゲームで見たやつとかのイメージがいろいろ合体してオーバーハンドくっついてなんか出来上がっちゃったんだろうけど、そのサイレンとか、そのサイレントヒルとかいろんなのが多分マジでできたと思うんだけど、うん、なんかすげえ怖かったよ、とりあえず。で、で、421、自分はしょうもない夢でも毎日覚えてるよと。毎日覚えてるってすごいね。そんな起きてこんな夢見たなと覚えて、しかもすぐ消えるんじゃなくて、こうやって話せるぐらい残ってる夢なんてほとんどないよ、自分は。うん、なんか昔は、なんか小さい頃は、小学生ぐらいの時は、なんかその、まあ、朝夢ってよく言うけど、その夢で見た、多分ね、これも多分いろいろこういうことだからこうなんだよっていう風な説明がつく人がいるのかもしれないけど、その風景っていうか、これ見あ夢前に夢で見たっていう風景をちょこちょこ見てたね、小さい頃は。そういう記憶はある。なんか旅行に行った時に初めてそこ行ったのに、あれ俺ここ見たことあんなみたいなっていうのを何度か、あ、普通にその親とかに言ってた気がする。で、422、途中で送信してしまいましたが、早く他の陸を消化して雑談配信してもらいたいですと。雑談配信って何をすれば、今まさに雑談配信じゃ雑談配信なんですけど。で、423、私はゾンビに襲われる夢を見るのが大好き。途中で夢と気がついたら機関銃片手に無双しますと。これがね、自分よくわかんないのが、その途中で夢と気づく夢、そのなんだっけ、ちょっと名前忘れちゃったけど、なんとかむその夢って言うわけですよね。それがすげえなと思うんだよな。夢の中で、あ、これ夢じゃん、自由にできるじゃんって思えるらしいけど、そんなパラダイスが、そんなことできんの、うん、すごいと思うよ。なんか訓練すればできるのか、うん。で、424、夢の中で普通に学校行ってて、現実の学校はサボってしまったことがあると。あかんじゃんそれすごいね、相当寝てたってことか、うん、なるほど、はい。ということで、何がということでかよくわかりませんが、あ、13は読みました、はい。あ、明晰夢か、うん、やってみたいよね、できるもんならやってみたいよね、どんな感じなんだろうと思うしね、うん、はい。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。3時間超えましたね、そこそこやったんじゃないでしょうか。今日は13話も読んだし、まあ、昨日も、まあ、やりましたんでね、いいんじゃないですか。で、録音ファイルはアップまたしたいと思いますので、もしよかったら落として、聞いていただけたらと思います。多分、どうしようかな、3日目コミケ行くかな、行ってみたいっちゃ行ってみたいんだよな、いろんな人いるんだろうし、なんかツイッター見てるとそんな感じするし、だからといってあんまり場所分かってないんですけど、相変わらず、ちょっと迷いどころですね、はい。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。 また次回ですね、今度何やんだか分かんないですけど、タイミングが合ったら、まあ、聞いていただけたら嬉しいなということで終わりにしたいと思います。それじゃあありがとうございました。ではおやすみなさい。ほいちゃん、バイバイ。